このラジオね、始めてね、もう何年もね、時が過ぎておりまして、まあその中で毎週ね、まあ気になったものを買ったりとか、ね、気になった場所に行ってみたりとかね、まあそんなことをよくしてますよ、毎週ね。で、まあスペシャルウィークなんていうね、まあ10回に1回の特別な回になったら、まあさらにそれのスペシャル版ですよ。本当に、行ったことないけど、ずっと気になったところにね、ちょっと行ってみたりとかさ。ね、それこそもう潜入レポートみたいなね。まあ、そんなことも多々ありますよ。で、今週なんですけど、今週って、第745回のね、放送なわけ。特にスペシャルでも何でもないのよ。ね、まあ、スペシャルウィークあと5回後ですよ。750回だからね。中途半端な回なんですが、正直今回、行ったところ、スペシャルウィークで喋ってもいいんじゃないかなっていう場所に、ちょっと行こうって話になって、で、実際、行ってまいりました。あのね、ちょっとね、もったいないなと。これスペシャルウィークまで待った方がよかったんじゃないかなと思うんだけど、ね、言ってもまあね、1ヶ月ぐらい待てばね、行けたわけなんだけど、でもやっぱタイミングって大事だからさ、まあ行こうってなった時にね、行くのがベストだから、今日はね、ちょっと、スペシャルウィーク、とまでは言わないけどもね。そこまでがっつりはやらないんだけども、まあ、それに見合うような場所には行ってきたんでね。まあ、そこでね、起きた、まあ、様々なお話もね、今日いろいろしていこうかと思っておりますからね。何の話なんだって話なんだけど。じゃあ、一言だけ、ね、ヒントをお伝えしましょう。行った場所。新宿二丁目です。ね、行ったことないからね、俺ね。新宿三丁目とか、ね、あとは、ま、ゴールデン街とか、まあ、そういうところは行ったことありますよ。ね。ただ、やっぱり、その、聖地という、何の聖地かわかりませんけども、ね、新宿二丁目。二丁目と言ったらどんな店がありますかって話なんだけど、まあ、そんな話をね、この後少ししていきたいと思いますんでね。まあ、他にもね、今週いろいろやってきたんで、まあ、もろもろね、喋っていきたいと思いますんでね。よかったら最後までね、お付き合いいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル大東です。こんばんは、というわけでね。まあ、ちょっとね、でも、ハードル上げちゃったかな。ね。スペシャルウィークで行くような場所だよ、みたいなね。ちょっと言っちゃったんで、まあ、ハードル上がってる感じしますけど、でもさ、新宿二丁目、行ったことなかったわけ、俺。だから今回ね、ちょっと友達がさ、新宿二丁目、ね、その友達も行ったことなくて。で、前々から行ってみたいけど行ったことなかったんだけど、今度一緒に行かないって話が出て、で、二人ともね、のんけですよ、ね。まあ、そもそも、新宿二丁目ってどういうところって、まあ、知らない人もいるでしょ、中には。で、新宿二丁目っていうと、まあ、いわゆる、まあ、ゲイの人とかが、結構いる街、なのかな？偏見ではなく、そういう街なんだよね、多分ね。うん。で、そこには、ゲイバーとかね。そういうのあったりするわけ。ゲイの方が、やってたりとか、そのゲイの人が、ね、飲みに来るようなバーがあるわけ。ゲイバー。ね。そういうのあったりするの。それが新宿二丁目。っていうところなんですよ。なかなかないよね。やっぱり、なんか、うん。その、今でこそさ、LGBT とかなんかいろいろあるけどさ、そのない、ね、ほんと昔から、ゲイの人が集まる街ってので、新宿二丁目って、あったんだけどさ。でも、昔はね、なんか、まあ、怖いって言ったらまたあれなんだけど、ちょっと近寄りがたい感じはすごいあったと思うんだよね。そう、ほんとに昔よ、ね。今でこそそんなないんだけど。でもさ、やっぱここ最近、って言ってもまたあれだけど、どのあたりからかね、 そのマツコデラックスとかさんね、とかが出てきてからとかもかもしれないけど、ゲイバーとかがね、どんどんどんどん、なんか、一般の人が行きやすくなったっていうか、昔はやっぱりゲイの人がメインだからあれなんだけど、今は本当に、全然ゲイじゃなくてノンケっていうね、特にその、まあ、ノーマルっつったらね、また表現が今難しい時代だけどもさ、特に、男が女好き、女が男好き、ね、そういう形の、まあ、ノンケと言われる人たちも、まあ、楽しくね、飲める場所っていう感じで。で、ただゲイの人もいますよ、みたいな感じの場所もあって。まあ、ただ、ノンケ NG のバーとかもあったりするんだけど、まあ、その辺はね、選んでいけばね、楽しめるかなって感じで。だからちょっとね、今回、ゲイバーね、潜入レポ、いう感じなんですけどもね。まあ、そんなわけで。まあ、ね、スペシャルウィークっぽい感じするよね。そう、俺も思ったんだよね、ほんとね。ちょっと、ね、もったいなかったななんて思うんだけど、でもこういうのもね、ちょこちょこやっていかないとね、やっぱね、もったいぶってたらしょうがないから、常に全力、行けるときに行くしかないっていうね、感じなんで、今日はちょっとね、ゲイバーの話をね、少ししていきたいと思っております。じゃあそんなわけって、ね、こちら、童貞ネット、アットネットラジ。この番組は、ゴン作様の提供でお送りいたします。ということで、本日ね、提供入っていただいております。ね。まあ、本来先週ちょっといただいてたんですけどね、提供ね。ちょっとタイミングの問題で今週になってしまいまして、ね、申し訳ございません。そんなわけでね、今週の、提供者様、ゴン作様ということでね。で、こちら、メッセージの方もいただいております。いつも楽しく拝聴しております。最近太り気味ということで、パルさんに潜入調査してほしいところが、チョコザップというライザップで有名な簡易版みたいなやつです。ちょっとした隙間時間に運動できるらしいので、そこで痩せつつ、あわよくば出会いなんかも、もあるかもしれません。ぜひ調べてみてくださいなっていうね。そんなメッセージいただきました。ありがとうございます。ねえ。チョコザップ。ちょっと気になったんだよね、俺も。正直。安いのよ。ライザップって高いじゃん。で、多分ね、ライザップのところがそういうすごい簡易版みたいなの出したんだよね。で、すごい、今、店舗がめっちゃ増えてて、で、この間ね、ふとなんかどっかの駅行った時にもね、もう駅前で、もうチョコザップの、そのチラシ配りとかめっちゃしてたのよ。で、すげえなと思って。で、都内でもチョコザップ結構あって、で、まあ、うちの近くはないんだけど、まあ、新宿にはあるんだよね、確かね。うん。新宿に1店舗あるかな。なので、まあ、仕事帰りとかもチョコザップ行こうと思ったら行けんのよね。で、イメージとしてさ、ライザップのね、関係って考えると高そうだなって思うじゃん。チョコザップ確かね、1ヶ月ね、2980円とかなのよ。安いよね、めちゃめちゃね。多分、どんな、そういうなんか、フィットネス系の、そのサービス考えても、まあ、チョコザップ圧倒的だと思うのよ。まあ、ただ、まあ、入会金とか、事務手数料とか最初取られるんだよ、確かね。5000円だ、7000円だ、確か取られる気がするんだよ。前調べた時にはね。だから、それでもうまくね、キャンペーンとかあればね、その辺はうまく、まあ、なくすことできるのかわかんないけども、まあ、基本はそれあると思うんで。まあ、とはいえ、ね、月額、まあ、3000円ぐらいで使えたりするんで、一回潜入。ね、太ってきたしね、ほんとね、今ね。徐々に徐々にね、太ってきちゃってさ、まあ、このついでなんでちょっと言っときますけど、体重、激増してます、今。激増の時代になってきて。今体重ですね、昨日の夜測った時点で、67キロ超えてました。来ちゃったね。ほんとお腹もさ、とんでもなく出てきちゃって。今はね、まだ、まあ冬というかまあちょっと春になってきたけども、まあ服がちょっとダボっとしてるはダボっとしてるから、パッと見わからないはわかんないのよ。なんだけど、これから薄着になるじゃん。で、T シャツとか着始めるわけじゃん。そうするとさ、やっぱボディーライン結構出るじゃん。 俺もそんなブカブカな T シャツとか持ってないからさ、結構タイトなね T シャツが多いから、多分 T シャツ着れないんだよ今持ってる T シャツ、この体型だと腹パンパンになって T シャツ着ることになっちゃうから、これさすがに無理なわけなんで、まあ本当に運動しないとなと思ってたからね、本当死の子の言わずにね、体動かせって話なのよ、動かせるんだから別に、ね、別にマラソンね、外を走ったっていいし、家でね筋トレしたっていいし、何でもできるわけじゃん。で5分でもいいじゃん、変な話ね、最初は本当はね20分ぐらいからねやってると有酸素っていうかね、なんかそういう燃焼がなんかより良くなるみたいなあるけど、そんなん言ってたらね運動できないから、最初さ5分でも10分でもねやれることをやって、で徐々に慣れてってっていうね、ところにしないといけないかなと思うんだけど、だからチョコザップはまあいいかもしんないけどな。でね、結構そのフィットネス系のジムってさ、月額ね7000台1万円だかかるじゃない。で結局3ヶ月ぐらい登録してみたはいいけど1回2回しか行きませんでしたってあるじゃない。それ考えたらチョコザップだったらさ、2、3回しか行かなかったとしてもさ、そんな痛手じゃないじゃないね、え月3000円ぐらいのもんだからさ、それ考えたらまあ入りやすいよなと思うから、ちょっと私もチョコザップね、なんか夏に向けて考えていこうかね、ちょっともう一回私調べたいと思います、チョコザップについて。家の近くとかだったらねすごくいいんだけど、あと渋谷の駅前とかにあったらいいんだけど、新宿だからね仕事帰りには行けるんだけど、まあ、その運動した後にね電車を乗らないといけないっていうのはねちょっとしんどいなとは思うんだけど、まああのチョコザップのね、今後のね展望をチェックしていきたいと思いますけども、でそんなわけでね、今日はあのこうやって、提供いただきましてね、ゴン作様ありがとうございます。でゴン作様ねこうやっていただきましたが、このようにね、この童貞ネットあの提供ね、募集しております。で提供ね、あのまあパルダイト頑張ってるからとね、ラジオ応援するよという人いらっしゃいましたら、あの童貞ネットのホームページというのがねございまして、でこちらの方からですね、童貞ネットを応援するみたいなところがあるんで、そっからですね Amazon ギフトカードね、こちらが送れるようになっております。でそこからね、まあ、お好きなね、金額を入れていただいて、ね、送っていただく感じでね、提供者様なれますんで、でなる際にはあの一緒にメッセージもつけられるんでね、あのメッセージつけていただけたらね、こうやって提供者様ということでご紹介しつつね、メッセージ読ませていただきたいと思いますし、まあ、今回みたいなね、まあ、普通のお便りみたいな感じのメッセージでもいいですし、なんか宣伝したいなという人がいたらね、まあ、そんな方はうまく使っていただいてということでございますんで、まあ、その辺もねお待ちしておりますんでね、ぜひよろしくお願いいたしますと。まあ、そんな感じなんですけどね。で、まあ、ちょっと話はね少し戻りましょうか。そしたらね、まあ、先ほどお話ししていたゲイバーの話にね、今日はちょっと、ね、戻ってお話ししていきたいと思うんですけども、皆さんゲイバーは行ったことございますか？意外とないと思うんだよね。そもそもゲイバーってあんまなくないって話じゃん。そういうことだ、新宿2丁目だったらあるけど、逆にそこ以外でゲイバーってどこにあんのっていうところもあるじゃん。っていうことはやっぱ都内に住んでる、まあ、それも、まあ、都心というかさ、ああいうだ新宿周辺、新宿にアクセスしやすい人じゃないとそもそも、まあ、ゲイバーなかなか行けんよねみたいな状況なのかもしれない。ということはちょっと貴重なね、まあ、体験なのかもしれないんですけど、で、そんなんでさ、まあ、じゃあゲイバーね、その友達が誘ってくれたから、ね、だからゲイバー行ってみようと思って、ね、行こう行こうつって。で、ただ、ゲイバー、そのまま行ってもさ、ね、友達とじゃあ集合しました、じゃあそのままゲイバー行こうぜ。ハードル高いじゃん。ね、シラフだからさ、こっちさ、そしたら。それさすがになと思って。で、じゃあ、ちょっとね、その、まあ、俺も仕事終わってからって感じだったんで、じゃあ仕事終わって、じゃあ、 飲み行って、で、その後に二次会としてゲーバー行こうよって話になって。まあ、それがいいよねってね。やっぱ酔わないと。ね、逆に失礼かもしれんしなと思って。シラフでね、ゲーバー行くってね、よくわかんないからね。だから、ちょっと一次会としてね、あの、飯食って酒飲んで、でゲーバー行こうって。で、そんなんで、仕事終わって、その後、ホルモン焼きかな、うん、のお店行って。まあ、安くてね、お、美味しいお店をね、連れてってもらってさ。で、そこで、飲み放題つけてね。結構飲んだから、2時間ぐらいでね。うん、結構ガバガバ飲んで、で、気づけば、22時半ぐらいになったのかな、うん。ね、飯も結構食って、ね、肉食って、で、酒入って、俺、レモンサワー何杯ぐらい飲んだかな？ 5、6杯飲んだ気がする。5杯ぐらい飲んだかな？うん。まあまあ、そこそこ飲んだわけよ。まあ、言ってもベロベロじゃないよ。ね。若干酔っ払ってきたかなぐらいね。うん。強がりじゃなくて。俺意外と酔っ払ってきたら酔っ払ったってちゃんと言うタイプの人間なんでね。普通にわかるからさ。手の感覚とかね。うん。歩いてる感じとかわかるからさ。うん。だからその辺でね。まあまあ、ほろ酔いみたいな感じ。じゃあ行くかっつってね、うん、準備万端っつって、で、まあ、一応そのホルモン食いながらもね、一応作戦会議はしてたわけよ。どういうゲイバー行こうかって、いっぱいあるわけよゲイバーって。でさっき言った通りね、そのまあノン系 NG の店だったりとか、その上級者向けだったりとか初級者向けだったりとかね、そういう店があったりするから、まあ、そこがまず難しいよねと。でさらにお値段。そういうのもあるじゃん。その、明瞭会計なのか、まあ、何なのかみたいな。っていうのもあるから。で、あんまね、俺もお金が潤沢にあるタイプの人間ではないんで、ね。やりくりしてね、楽しんでる人間なんでね。だから、まあまあ、安ければ安いことに越したことはないと。で、かつ、のんけでも大丈夫な店。っていうのを、まあ、いろいろね、調べたところ。一箇所ね、ここがいいんじゃないかっていうのが見つかったんで、じゃあ行こっかっつってね、ちょっとまあ、酔い覚ましね、金ながら歩いてさ、で俺に新宿二丁目っていうエリアを歩いたことがそもそもなかったのよ。だどこにあるか全然わかんなくて、で意外とね、ただ行ったことなかっただけで、すごい近いところにあるんだけど。ほんとね、まあ、当たり前なんだけど、新宿2丁目っていうことだからさ、隣は3丁目なんだよね。うん。新宿3丁目の隣なんだよ、普通に。このまままっすぐ行ったら、あ、新宿3丁目だ、みたいな感じなんだけど、そう。だから、意外と通ってなかっただけ。で、普通に、まあ、なんか場所的にそこまであれだけど、ね、ちょっと軽く酔っ払ったから、あんま、場所あんま覚えてないけど、新宿のバルトナインとかあるじゃん。ね、俺がいつもね、新宿で映画見る場所。ね、この間の新仮面ライダーもね、バルトナインで見たんですけど。バルトナインと新宿三丁目の間ぐらいの場所が新宿二丁目だったね。まあ、ある意味なんか、バルトナインの裏っていうか、まあそこまで近くはないんだけど、なんかほんとにそっち歩いてって、三丁目に差し掛かるところのあたりが二丁目だった。だこんなところなんだと思って、二丁目ってと思って。全然、なんか、ね、遭遇したことなかったけど、そのエリアに。全然普通に歩いててもおかしくない場所だったなと思って。で、そこはに新宿二丁目でね、それで、なんとかね、たどり着いて。で、ね、どこだどこだと。ね、お目当ての場所はと。で、調べてたら、あったわけよ。で、このお店、ね、ちょっとお店の名前はちょっと、控えさせていただきたいと思うんですけど、まあ、知ってる人はね、あ、あそこかとかね、調べたら意外とわかるかなと思うんだけど。まあ、一応ね、うん。まあ、そんなんで。で、行ったらさ、そこのお店、1階にあるのね。普通に、だから、路面から普通に入れるお店でさ。いいよね。やっぱりそういう店の方がね。だから2階とかさ、3階とか雑居ビルのね、一室にあるところも結構多いじゃない。でも、そこはちゃんと1階でさ、入りやすい感じが少しあったのよ。 って入り口もさ扉開いてたと思うんだよね。だからなんか閉まってるとさ空気感もわかんないじゃんね。えでさらにそれがさ2階だ3階だの店だったらさもうさらにちょっとねえなんかどうしようかなってなっちゃうじゃん少し。なんだけどやっぱ1階だし扉開いてたしでなんか雰囲気はちょっとわかるかなみたいな感じだからまあ少し入りやすいかなっていうのはまず第一印象よ。で、ただ、中見ると、結構人がいるのよ。だから23時ぐらいでね、その時間で。23時前ぐらいの時に、結構人が入ってるわけ。これ満席なんじゃねえかなっていうぐらい人が賑わってるわけ。これ行ったの、火曜日だよ。火曜日の深夜。ね、全然、まあ、でもどうなんだろうね。ちょうど祝日だったんで、確かね、火曜日ね。で、次の日の朝、朝7時からだっけ ?7 時から8時からね、WBC ね、ワールドベースボールクラシックの決勝戦がありますよ、と。まあ、そんなタイミングだったんだよね。だからみんな家帰って早く寝て、ね、次の日に備えてないといけないのに、23時でゲイバー満席なんだよ。だからさ満席だったら入れないじゃんと思って、ね、せっかく今日行こうと思ったのにと思って、で他の店かーって思いながらでどうしようかななんて思ったら友人がねちょっとね先陣切ってくれまして、でお店の中ね入ってって2名なんですけど入れますかつって、さすがだなーと思ってね。俺こういうのはね、ちょっと苦手だからさ。いや、そういうのをね、まあ、ぐいぐい言ってくれる友人がね、いるとね、もうすごい助かるなと思って。ね、ちょっと甘えちゃって。ね、まあ、そんななんだけどさ。したら、奥の方の席が空いてるっていう話で、2名入れますよって言って。ああ、よかったっすね、2名入ってたわけ。だからなんか、その、店の外から見るとほんと満席に見えんだけど、奥の席はね、一応空いててさ。で、座れる感じ。まあ、とはいえ、俺たち二人入ったら、もうほぼ満席。あと一席ぐらい空いてたかなぐらいの感じ。でした。ね。金曜の夜なの、火曜の夜なのにね、大盛況だなと思って。で、俺たちが入ってきたタイミングと一緒に、なんか、むちゃくちゃ酔っ払った女の人も入ってきて。一人で。ね、その、女の子たちで来てるわけじゃなくて、普通の女性の人が一人酔っ払いまくって、ね、入店してきたりとかね。で、その人も一応なんか、ね、席空いてたからさ、入ってきてさ。だからなんか、まあ、同じタイミングでね、なだれ式で入ってきたり、そういうのもあったんですけど。で、そんなんで、ほんと完全にお店は満席になってさ。で、入ってきましたと。で、一応まあ、バーっていうぐらいだからね、カウンターになってて。で、カウンター何人ぐらい入れるのかな ?10 人ぐらい入れるのかな、結構ね、入れる感じで。で、一番奥の席、通されて。で、座って。でもさ、勝手がわからないんだよ、本当に。さあ、こっからどうしような。システムがわかんないからさ。だから、どうしよっかなと思って。で、まあ、友人とね、まあ、なんか、どうしようどうしようみたいな話しながらね、してたんだけど、まあ、こっちからもね、マスター、ママ、運営者ね、運営者の方がいらっしゃるんだけど。で、この人は、ゲイなので、多分ね。で、結構、まあ、年配って言ったらまだあれだけどね、年長の感じの、ゲイの方で。で、その方が来てくれてさ、ね、はじめましてよねみたいなね、いらっしゃいっつって、やっぱゲイの方ってなんだろうね、男の人の喋り方と女の人の喋り方ってまあ、まあ、それ違うじゃん。でゲイの人の喋り方も違うよね。なんなんだろうねあれね、ほんと間な感じ。女の人はああは喋んないんだよね。男の人もああは喋んないんだよね。ゲイの人はああいう感じで喋るんだよなっていうのが。ね、なんかあるよね。その、テレビ見ててもさ、ね、ゲイの人とかいるじゃない。なんかね、やっぱ違うんだろうなと思って。で、そんなんでさ。ね、で、いらっしゃいっつって。 で、今日どう、ね、なんで来たのとかね。うん。で、何飲むのとかね。なんかそういう話してきてくれて。で、ちょっと、初めて、やっぱこっち来たんで、つって。だからちょっと、システムとかちょっとわからないんですけど、何があるんですかみたいな。そしたら、まあ、お酒は、まあ、焼酎があったりとかして。で、それを、まあ、ウーロン茶だったりとか、あと、紅茶とか、ゴゴティーとかでね、割ったりとか、ね、そういうのでね、お出しできますよって言って。あ、そうですか。で、結構さ、その、まあ、一杯注文してもいいんだろうけど、まあ、結構、メインがね、その日はさ、ゲイバーで飲むってのがあったから、ね、まあ、その前からね、ホルモン焼きでも結構飲んではいるんだけど、でもここでがっつり飲むぞと、いう気持ちもあったんで、じゃあボトルとかって、入れられますかみたいな話になってさ。初めて行ったゲイバーでボトル入れるっていうね、話なんだけど。でもま、飲んじゃうじゃん。わからんけどね。まあ、友達もね、酒飲みなんでね。したらさ、なんか、ちょうど、今日酒屋が休みで、みたいな。ボトルがちょっとないかもしれないみたいな話でちょっとボトル探してくれてさ。で、なんだかんだでボトル一本用意できたみたいで。じゃあこのボトルでね、いいわよ、つって。ね。なんかちょっと、俺も喋り方おねえになってくるんだけど、若干ね。真似をしてくると。で、そんなんでさ、で、ボトルね、まあ、飲み屋で言ったらね、もう定番の狂月かな。うん。緑のね、瓶ですよ。で、そちらをね、出していただいて。で、じゃあそれ何で飲むって言われて、じゃあウーロン茶で割ってもらってつってね、でお願いして、でウーロン茶ね出してもらっ、ウーロン茶割ってもらったね、狂月飲んで、で、あとなんかお通しみたいなね、なんか最初に出してくれて、でこれがねまたね駄菓子なのよ、ちょっとしたお菓子ね出してくれて、こういうところもいいよねと思って、まあ俺もね駄菓子ブームがねまあ来てますから。で、その時駄菓子食えるのまた嬉しいからね。で、そんなんでさ。で、まあ、お酒飲んで、ね、その駄菓子食ってみたいな、してるんだけど。まあ、結局、まあ、ようわからんわけよ。ね、ようやくお酒はね、手に入れたけども、さあ、こっからどうしよう、みたいな、感じなんだけど、なんか店内ではですね、モニターがあるんだけど、モニターに、なんか、岩崎宏美さんっているじゃん。歌手のね。その、まあ、昔から、ね、いらっしゃる岩崎宏美さん。シンデレラ・ハネムーンとかのね、曲が、まあ、有名なのかな？うん。俺も曲名とかあんまわかんなくて。で、聞いたら、あ、知ってる知ってる、みたいな曲は結構あるんだけど、で、昔で言うと、モノマネでね、コロッケさんってね、まあ、いると思うんですけど、コロッケさんが結構岩崎宏美さんのモノマネしてたとかね、そういうのもあって、でそれもシンデレラハネムーンとかのねモノマネしてたのもあって、まあ、そんなね岩崎宏美さんなんですけど、まあ、その岩崎宏美さんのなんかそのコンサートのちょっと動画が流れてたりとかして、で、だからやっぱちょっとレトロな感じもちょっとあるよね、うん、最新のなんかそういうね。ちょっとイケイケなさ、そういう音楽とか流れてるとかね、映像流れてるんじゃなくて、岩崎宏美コンサートみたいな流れてるわけ。しかも、なんか昔のじゃなくて今のね、結構最近のコンサートのやつとかで流れたりとかして。で、それをまたね、いい雰囲気なのよね。バーってさ、ちょっと薄暗かったりとかさ、なんか、格式高いじゃないけど、なんかちょっと入りづらかったりとかさ、いても、まあ、落ち着かないことはないけども、なんかちょっとこじゃれてるというかさ、ねえ、あったりするけど、なんかね、ここのゲイバーはね、雰囲気がなんかあったかいっていうんかな、なんか、過ごしやすい雰囲気がすごいあって、で、店内流れてそのね、岩崎宏美さんのね、映像だったりもするから、まあ、俺はあんま知らないんだけど、ねえ、まあ、何曲かしか知らないんだけど、友人はさ、好きなのよ。こういうちょっと、昭和歌謡みたいな結構好きで、明菜ちゃんとかさ、好きだったりとか。で、ね、その岩崎宏美さんのことも、まあ、俺よりはね、知ってる感じだったからさ。で、そんな話もね、ね、なんで岩崎宏美さん流れてるんですかみたいなことをね、で聞いたりとかさ。そしたら、その、まあ、マスター、ママ、うん、もう今回はママって呼ぼうか。ね。 ママがさ、もうひろみちゃんさーみたいな、で始まっていろいろ話してくれてさ、なんかやっぱちょっとね、ひろみちゃん昔から結構そのコンサート行ったりとかしてるらしくて、でもうなんだろう、ただのファンじゃないんだよ多分ね。その岩崎ひろみちゃんとコンサートの後とか楽屋行ったりとかしてんのよ。その時の写真とかもあんのよ。すげえなと思って。で、やっぱそのね、ゲイバーもね、結構有名なのよ。その、たまたまね、俺たちさっと入ったけどさ、普通に芸能人の人とかも、来てた時期があるとかね。あの人ね、あの時期ちょっと来てたわよね、みたいな。いう話もあったりとかするから。ねえ、なんかゲイバーっていいんだろうね。普通のバーだと、なんかかしこまっちゃうのもあったりするけど、そのゲイバーの、ゲイの方の、懐の入ってき、来る感じだったりとか、こっちもなんかオープンにできる感じだったりとか、腹割って喋れる感じとか。で、それでいてなんかちょっと的確になんか言ってくれたりとか。あるよね、なんかね、ゲイの方って。ゲイの方って表現もなんかね、硬いんだけどさ。だそういうのもあって。で、いろいろ話してて。で、まあ、徐々にね、時間も少し過ぎていくからさ、中にいたね、普通のお客さんとかもね、まあ、パラパラと帰っていったりはするんだけど。だからなんか隣にいたさ、お客さんが、なんか、ちょこちょこと、相槌入れてくれんのよ。ありがたいことに。そのね、ママとちょっと喋ったりとかするんだけど、その時に、ちょっとしたね、うん、一言を、その隣の人がね、言ってくれんの。補足で喋ってくれたりとかね。なんか、いい人だなと思って。うん。ね、なんか、やっぱ一元さんじゃ俺もさ、ね、俺たちがさ。だから、そういうなんか常連の人からするとさ、どうかなって思ったりする存在ではあるじゃん。ね、ちょっと冷やかしてきたのかな、どうかなとかね、あったりすると思うんだけど。でも、やっぱりなんか、初めて来た人にも、その、楽しんでもらいたいではないけども、ね、居やすい場所にしてあげたいとかさ、そういう気持ちが多分あるんだろうね。だから、それ喋ってる中でもね、ちょこちょこっとそうやってなんか相槌入れてくれたりとか、なんかお話ししてくれて、で、なんか多分連れの人なのか、わかんないけど、一緒に飲んでたっぽい感じの人なんだけど、隣にね、さらに隣に。その人は帰ってったんだけど、でもその俺の隣の人、ね、一応配列的には一番奥に友人、その手前に俺で、その俺の手前にその優しいね、うん、人がいてって感じだったんだけど、でその優しい人はその一緒に飲んでた人みたいな人が帰っても残ってくれてて、でやっぱさね、初めて来た俺とさ、その友人だけ残してってのもさ、なんかかわいそうなのかなって思ってくれたのかなと思うんだけど、で残ってくれてて、でそっから少しずつちょっと隣のね、その優しい人とね、お話しし始めてさ、で自己紹介とか少ししたりとかしてね、うん、でね、なんとかって言いますっつってね、で俺もさ、うん、あ、内藤ですっつってしたら、なんか友達がさ、ね、あ、内藤さん、なんか周りからみんな内ちゃんって呼ばれてるんでみたいな、なんか急に言い始めて、まあ、そのグループの中では俺、ナイちゃんって呼ばれることも多いんだけど。ねえ、だから、ねえ、そのナイちゃんを浸透させようとするわけよ。だからその、まあ、そういうね、ところもうまいなと思って。友人は結構飲み歩くタイプだからさ、バーとかもね、行って、顔なじみな店とかもね、まあ、いくつかあると思うんだけど。なんで、だそういう時にね、こういうなんかうまいやり方があんだなぁなんて思って。俺はそこまでいけんよと思って。でそういうなんかね、サポートがあってさ。で、その隣のね、優しい人、まあ、優しいお兄さん。年齢は俺の一個下だったんだけど。で、この人は、ゲイの人でした。最初にね、自己紹介やった時にね、私もゲイなんです、みたいな、ね、話はしてもらって。で、我らは一応ね、一応我らのご紹介するとき、我らは一応のんけで、つってね、お話したんだけどさ。で、そんなんでさ。ねえ。で、ちょっとお話ししてってさ。で、いろんな、ねえ、お話したかな、なんか、まあ、酒も入ってるからね。もう、ガバガバ飲むわけよ。 今日月をね、開けて。開いたら、そのママが、すぐ作ってくれんの。すごいなと思って。まあ、なんだかんだね、その、まあ、人がね、ちょっと、お客さん少しずつ減ったりもしたんだけど、その後でもね、全然人入ってきて、まあ、家変わり立ち変わり、ね、入ってきたりするんだけど、もうそれをさ、すべてママ一人でさ、裁くわけよ。で、話とかもさ、だ聖徳太子なのかなと思って。うん、ほんと10人ぐらいいる場所でさ、あっちの話もこっちの話も全部ね、拾ってくるわけよ。ママすごいなぁと思って。で、そんなんでさ、なんかいろんなお話してさ、ねぇ、なんか、で、せっかくね、ま、来たんだからさ、ゲイバーっつったらなんか、悩み相談とかね、そういうのあったりすると思うんだけど、だから全然彼女できなくてみたいな、どうしたらいいんかなみたいなね、いう話したりとかさ、いろいろしたんだけどね、まあ、ちょっと酔っ払っちゃったからね、正直ね、もうちょっとね、酔っ払ってなければ詳細に覚えてるはずなんだけど、まあ、そこまで詳細には覚えてないんでね、正直ね。だから今回の話がね、スペシャルウィークレベルの話にはならなかった理由の一つでもあるんだけど、酒入りすぎちゃうとね、うん、まあ、そうなっちゃうところあるんだけど、でもそんなんでさ、まあ、いろんな話して、結構ね、遅くまで、いさせていただいたんですよ。もう若干ママは、そろそろ店閉めたいな、みたいな雰囲気があった、正直。ちょっと長くいすぎちゃって。23時からいて、ほぼね、ほぼ23時、22時半か23時ぐらいからいて、多分夜中ね、3時4時までいたと思うんだよね。普通に終電だったんだけどさ、終電で帰ろうかなと思ったらさ、友人がさ、いやいや、つってね。いやいやいやいや、終電で帰るとかないよ、つって、うん。これはとことん飲むしかないよ、つって。盛り上がってきたし、つって。で、結局終電帰れず。友人次の日仕事だぜ、普通に。俺は休みなのに。ね、大事な仕事がある。午前中から、つって。これすげえなと思って。一軒目めちゃめちゃ飲んでて、二軒目、ね、このゲイバーでもバリバリ飲んでて、これ明日起きれんのかなと思って仕事ね。ほんと休みじゃなかったら無理だわっていう感じだったんだよ、俺はね。で、そんなぐらいでさ、もうバリバリ飲んで、結果、朝4時ぐらいまで飲んでたかな。ねえ、ママはもう2時ぐらいでなんか店し、うん、そろそろ、みたいなね。そろそろ閉めてもいいかなぐらいの雰囲気があった気がするんだけど。でもなんだかんだね、俺たちと、その優しいね、ゲイのね、一個下の人と、で、ママと。あとは、別に深夜本当に2時とか過ぎても、全然お客さん来るのよ。それもすごいなと思って。パラパラ来るのよ、普通に。で、その新しく来た人たちともちょっと喋ったりとかして、うん、なんか、ちょっと、空気慣れてきたというかね、うん、場に馴染んできた感じがあって。で、そこでさ、で、このお店がさ、なんと、今年40周年なんだって。でもなんか、いいタイミングで行ったなと思って。ねえ、なんか、それだけやっぱ長くやってるっていうことはさ、ね、やっぱそれだけ支持されてるわけだしさ、愛されてるね、お店だし。で、それがね、ちょうどね、行ったタイミングがね、ほんと40周年なんだよ、みたいな話になって。で、今度、40周年パーティーやるから、って話になったわけ。で、そんな時にさ、そしたら友人がさ、その40周年パーティーとかって自分たちも行けるんですかみたいな。なんかいろいろ話になって。で、あ、じゃあよかったら来てよつって話になって。じゃあ、LINE 交換しましょうかみたいな話になって。絶対俺一人じゃこんなことなんねえなと思ってさ。友人はね、ほんとそういう社交力が強いからさ。で、そんな、ぐいぐい行ってさ。で、その、ママと LINE 交換して、で、40周年記念のね、ちょっと話とかしたりとか。で、さらにそのついでに、本当隣の、その、ゲイのね、優しい人と、めちゃめちゃ仲良くなったのよ。で、じゃあ、せっかくだから LINE 交換しましょうよ、つって。で、そこでも LINE 交換して。本当だって、すごいよね。 4時間 ?4 時間 ?5 時間ずーっと隣で喋ってたからね。隣の優しい人とね。で、この人がすげーいい人でさ、なんか、ね、俺がちょっと悩んでる話とかをしてもさ、肯定してくれつつも、なんか、ちょっと一つね、アドバイスじゃないけどね。まあ、年下ではあるんだけど、人生はね、それぞれやっぱ生きてるのが違うからさ。ね、全然大人だからさ、俺よりもさ。で、ね、こういう風に考えた方がいいよとかさ。ね、あとなんか、やっぱりね、なんだろうな、弱者の気持ちがわかるって言ったらまた違うんかもしんないけど、なんか、絶対的強者の意見ではないね、なんかね。うん。だから、分かってくれてる感じがするの、少し。その上での発言だったりするから、すごくなんか、響くというか、うん。っていうのもあったりするし。で、あと、俺、ここ最近ちょっと考えてたことがあって、まあ、考え方の一つなんだけど、もっと俺、人に甘えていこうかな、みたいなこと考えてたのね。ね、十分ね、パルナイト、お前、甘えてるわ、人にって。話なんだけど、まあね、その日だってね、友人に結構甘えてね、その店の入るところからだよね、先行ってもらったりとか、会話もね、どんどんどんどんその友人がうまくね誘導してくれたりとかして、結構おんぶに抱っこなところもあるんだけどね。なんだけど、なんかそのもうちょっと甘え上手ではないけどもね、なんかもっと甘えてっていいのかなと思って、もうナチュラルに、甘えない方がいいかなとかでいろいろ思っちゃうけど、なんかもう甘え全開でもいいかなと思って、もう結局さ、大人になったらしっかりしろって話になるじゃん。なんだけど、もう昔から甘えん坊なのよね、まあ、ちっちゃい頃はね、それはみんな大体甘えん坊だと思うんだけど、まあ、いい歳しても、まあ、結局甘えてんのよ。その気質は変わんなくてさ、だからね、40とかになってね、しっかりしなきゃとかね、人に甘えてちゃダメじゃんとかね、いろいろあると思うんだけど、でもそれってなんかやっぱり自分の性格を曲げてるなっていうのもあったから、だからで、みんな優しいのよね、周りにいる友人知人みんな優しいので、だからもう甘えようと思って、その方がなんか自然だしね、俺の心は自然だし、で別にそれがさ、なんだろうな、こいつも甘えすぎだろ、いい加減にしろよって言うんだ、またそれ違うよ。なんだけど、なんかもっとオープンに甘えてもいいのかなと思って、甘えちゃダメじゃダメだじゃなくて、甘えてもいいのかなっていう感じ、もっとね自然に、今まで以上にね、十分甘えてんだろって話なんだけど、でそんな話をさ、その隣のね、優しい人にさ話したわけ。したらさ、なんかまあ、それまでね、いろんな話してきたんだけどさ、俺のね今までどういう感じだったとかね、まあ、彼女がいねえとかね、モテねえとかさね、いろんなこと喋ったんだけど、でその中でね、そんな、もっと俺、ね、人に甘えていいのかなみたいな。まあ、十分甘えてはいるんだけど、もっと甘えてもいいのかなみたいな。話とかしてたら、したらね、なんか、言ってくれたね、ちょっとメモしてたんだけどさ、それさ。泣いちゃんつって。ね、もうその時はもう泣いちゃんって呼ばれてんの、もうね。すげえなと思ってね。泣いちゃんつって。ね、泣いちゃんはさ、って甘えるだけの責任ちゃんと果たしてるよって言われて。なんか言ってくれて、肯定してくれて。それが何なのかもうちょっとあんまり覚えてないんだけど、その一文、ね、一言は、なんかすごく、なんか肯定された感じもあるし、だからもっと甘えてもいいのかななんて思える、なんか一言でさ。で、それを別になんか取り繕って言ってるわけじゃなくて、で、その場でね、パッと出たって言葉でもなくて、やっぱりなんか、しっかりと、考えがあって言ってくれてるというか、あとその日俺もね、いろいろ喋ってさ、結構オープンに喋ったからさ、だからそれも踏まえて、その俺の まあ、人間性つったらまた大きな話になるけど、多少ね、俺という人がどんな感じの人なのかなって、結構ゲイの人って鋭いじゃん。こいつはやべえやつだなとか思ったら、やっぱすぐそういう対応になるだろうし、だから、やっぱ、3時間、4時間、ね、5時間飲んで、で、俺という人となりが、ね、多少分かってもらって、その上で、なんか、言ってくれた言葉だったから、ちょっと俺がね、甘えん坊気質だっていうところも多分感じてると思うのよ。ね、友人とかと喋ってる時とかのね、対応だったりとか、そういうのもあるだろうけど。だそういうので、分かってると思うんだけど、その上で、ね、もう本当にもう終盤だよ。ね、ベロベロの時に、本当に泣いちゃんもね、本当甘えるだけの責任果たしてるって。なんかちょっと深いでしょ、なんか。甘えるだけの責任を果たしてるって言葉。なかなかないよね。だからもっと甘えていいんだって。うん。結果ね。うん。その責任果たしてるから。甘えていいんだって。うん。だ責任果たしてなかったら甘えちゃダメじゃん。でも甘えるだけの責任果たしてるらしいから。うん、OK らしい。だからもっと甘えてこうと思って。うん。だから、もしね、俺の周りにいる、ね、リアルな友人、知人、このラジオ聞いてる人、ね、もしかしたらいるかもしれませんけど、ね。今後もっと甘えてくぞ。ね。でも、ほんとなんか年取るにあたって、ほら、ちょっと甘えなくなってきたところあると思うんだよね。結果甘えてるのかもしれないけど、もっとナチュラルに甘えてた昔って。その、いわゆる一人っ子のさ、ね、親に溺愛されて育ってきたね、甘えん坊な男ですよ。それがさ、ね、高校生だ、専門学生だね、社会に出たりだと。ね、そんな中で、やっぱちょっと出るんだよね、甘えん坊気質が。別に隠すこともなくさ、生きてきたんだけど。だその頃は、自然だったの、逆にね。うん。だけど、やっぱ年取るにあたって、気持ち悪いじゃん。40超えて甘えてんの気持ち悪いじゃん、なんか。結果甘えてるのは別にあるかもしんないけど、なんか結果じゃなくてね。日常的になんか、甘えてんな、こいつ、みたいな。いうのはちょっと気持ち悪いから、とも思うしね。だから、俺多分ね、35とか3、まあ、だから、アラフォーに近づくにつれて、そこをやっぱり自覚したんだ、やっぱり。自分はもうおじさんだとかって思って。だから、なんか、ね、おじさんなりの、ある程度はね、だから、昔はなんか、まださ、30代前半ぐらいはさ、おじさんって認識ないじゃん、なんか。だけどもう逃れられないおじさんになってくじゃん。アラフォーになってくると。だから、そこの甘えっていう部分は、ちょっと、ね、あまり出さないようにはしてたんだよね。結果はわかんないけど。でも、もうちょっと出していこうと思って。その方がナチュラルよ、結局。三つ子の魂100までなんて言葉もあるけど、まあ、甘えん坊気質のやつはもう死ぬまで甘えん坊よ。言ったら死ぬまでよ、本当に。じじいになっても甘えん坊なのよ。だからもういいやと思って。ね、甘えていこう、みたいな。まあ、そういう持論なんだけどね、うん。で、話してたら、そうそう。甘えるだけの責任果たしてるからって。いいよ、って。で、話してくれて。とかさ。なんかそんな感じ。ね、すごく良かった。初めて行ったゲイバー。ね。まあ、何の話したかはもうあんま覚えてないんだけど。でもいろいろ話したんだけどな。ちょっともったいなかったなと思って。ね。ただやっぱり喋りながらさ、メモするわけにもいかないじゃん、すべてをね。いや、実はラジオやってて、つってね。今日喋ったこと全部ラジオで喋ろうと思ってんです、とか言えないじゃん。だから、ね、ちょっと、心に、ね、残った。ね、言葉だけを少し、ね、メモをね、軽くして、あったけど、でもよかったよね。そういう、まあ、一期一会な出会いだよね。だから、次、ね、ちょっといつ行けるかわかんないけども、ね、ちょっと行きたいなと思って。で、ちょうどね、ここ、まあ、ラジオ始める前にさ、その、40周年記念、ね、そのバーの40周年記念のパーティー、あれいつだっけと思って。で、ちょっとね、交換した LINE のさ、情報見たの。したら、40周年記念参加希望の方は、3月26日までにご返信くださいって書いてあったわけ。 今日27日だったんだよね。もう過ぎちゃってると思って。もうね、ちょっと行こうかなって若干思ったのに、過ぎちゃっててさ、参加できずっていうね。あんだけ長時間いたのに。ねえ、もうね、朝までいてさ、付き合ってもらって飲んでさ、みたいな。だったのに、ねえ、結局40周年記念行かねえ、みたいな。ね、LINE も交換したのにってね。そんな感じだったんだけど。いや、まあ、ちょこちょこね、行きたいよね。ま、さすがに次、また一人で行くのはちょっと難しいと思うんで、もう一回ね、一緒に行った友人と、まあ、4月あたり。その、まあ、40周年記念が終わった後ぐらいでもいいかな。うん。その前かその後か分かんないけど、ちょっと軽くね、うん、顔出したいよね。じゃないと、忘れられちゃうじゃん。ね、うん、と思うんで。だからやっぱなんかお礼もね、含め、うん、あの時は本当にね、長時間付き合ってもらってありがとうございましたっていうね、ま、ママとね、その、優しいね、ゲイの人と。ね、なんかそのゲイの人もさ、同年代だから、友達が2個下なのよ。俺のね。で、そのゲイの人が俺の一個下。で、俺がいるから、本当にもう同年代なのよ。だ、喋ってることも、すごくなんか、みんながさ、わかるネタっていうのは結構、ピンポイントだからさ。ね、松坂世代ぐらいのね、話全部繋がるからさ。だからそういうのもね、盛り上がったなぁと思って。いや、ほんと巡り合わせだねと思って。よかったなぁと思って。で、結局、お会計なんだけど、そんだけなんかね、飲んでさ、で、時間もめっちゃいたからさ、本来めっちゃ高いじゃん。ね、ボトルも開けてるよ。ね、ボトルも開けて、さらに、隣の方のボトルからもお酒もらってる。だからもう、めちゃくちゃなってた、なんかね。どうなってんのかちょっとわかんなかった、最後ね。うん、なんだけど、お会計なんと一人、7,000円。そんなんで収まらないだろうって。バーだぜ、一応。バーでさ、4-5時間いるんだよ。一生飲み続けてて、ボトルも入れて、ボトルも空にして、で、隣の人から、ね、ボトル、ね、ちょっと、お酒分けてもらって飲んで、とか。むちゃくちゃやってんのに、二人でね、だから二人で14,000円。一人7,000円って。やってけんのかなと思うよね。わからんけど、まあ、やってけるんだろうけど。でなんかね、でも全部ね、ボトル飲んだつもりだったんだけど、ちょろっと残ってて。で、そのボトルキープでね、じゃあ名前書いてとかって言われて。あ、じゃあ名前書きます。で、ボトルにさ、久しぶりに、俺のサイン書いたね。内藤だけじゃなくてさ、パル内藤のね、その、サインがあるんだけど、パルナイトのサインの本名バージョンがあるのよ。ね、ちょっとストリートファイター2みたいな感じのね。で、そのナイトみたいなのあるんだけど。で、それ書いてさ、ね、ちょっとそれっぽいサインだって。多分ちょっと読めないなと思ってね。上に普通にカタカナでナイトって書いたりとかね。あと友達もね、そこで、友達の名前書いてさ。で、ボトル入ってるはず。あ、もう覚えてないけど。言ったらね。だからそのボトルがね、まだ、効力を発揮してる間にね、もう一回行きたいなと思ってんだけど。まあ、言ってもまだ一週間だから。ね、先週の火曜日の夜に行ってるから、明日で一週間。なんで、まあ、ちょっと早めに行きたいよね。できたら。唯一俺がね、なんか通えるかなって思える場所になるかもしれんね。まあ、仕事帰りでもね、新宿だから近いし、で、それだし、夜も遅くまでやってるし、で、そんな高くないし。ね、むしろ安いじゃん。ね、そんだけだ、変なし、マックスやって7000なのよ。だから、マックスじゃなかったらいくらなんだろうって話なんだけど、そのぐらいじゃん。だから、新宿で飲んでて二次会っていうかね、ちょっとどっか寄って帰ろうかな、あ、じゃあゲイバー行こうかな、みたいな。っていうところになるんじゃないかなと思うんだよね。頻繁に俺も飲むタイプじゃないからさ、だから行くタイミングがなかなかないんだけど、ちょっと無理をしてでも、まあ、今月はなかなかもう難しいかもしれない。来月にはね、来月の早い段階で、ちょっと行けたらなぁと思ってんだよね。ね、なかなかね、ないからね、こういう出会いもさ。で、 入りやすかったし、なんか本当に言いやすかったし。っていうことで、ちょっとまあ慣れるまではね、一人じゃ行けないんだけども、一人で行けるぐらいの感じになれたら嬉しいなぁなんていうところを今回ね、見つけたって話。なんで、ゲイバー。まあいろんなところがあるからね、うん、ちょっと皆さんもね、気になる方いらっしゃったらね、なんか、まあ、初心者が入れるゲイバーだね。ノンケでも入れて、初心者でも入れるゲイバー。探せばあるんで、ぜひ、楽しいよ。うん。なんか、よかったね。その、もちろんママもすごくいいんだよね。もちろんその40周年続くからさ。ママもすごい人柄もいいんだけど、でもそれ以上に隣に座ってくれた、優しいゲイの人。ね、まあね、名前はね、言えないんだけどもさ、ね、優しいゲイの人って表現になっちゃうんだけど。やっぱこの人の存在でかかったね、ほんとね。ちょっとまた、ね、飲みたいな、っていう。なかなかこの年になってさ、新しい友人ってできないじゃん。でも、もしかしたら、ね、新しい友人って呼べるような人になるかもしんないね。またなんかちょこちょこ通ってね、顔合わせれば。でその人もね、もうその店通ってもう15年とか経ってるらしいからさ、もうすごい常連だったのね。だからさ、で、そのママと一緒にちょっとそのコンサート行ったりとかもしてるらしくてさ、そのぐらいの感じの人だから。だからなんかね、同年代だしね、まあ、こういう出会いに、別に俺がね、ゲイになるとかって話じゃないんだけど、俺はノン系のままで、普通に女性とね、お付き合いもしたいし、結婚もしたいしと思ってるけど。でもそういうのはあんま関係なく、うん、かなと思って。特になんかそういう意識もなんもなかったね、今回ね。うん、女性だから男性だからゲイだからとか、あんま関係なく普通に、うん、なんかお話をしてた感じ。かなぁ。うん。でも途中でね、なんか、夜中2時ぐらいに入ってきたゲイの男性の人がね、なんか、うん、で、まあ、酔っ払って入ってきてるからね、あれなんだけどさ。普通にね、こっちと喋、ね、ちょっと遠く離れつつもね、喋ったりとかするんだけど。ねえ、俺のことね、メガネの人って言われて。で、そこのメガネの人、私タイプよ、みたいな。言われたりとかさ。ねえ、のんけなんで、ってね。そんな話もしてたけどね。なんか楽しかった、なんか。すべてがね。最初から最後も楽しかったなと思って。ちょっとまた、ね、行きたいななんて思っております。ねえ、ゲイバー気になる方は、ね、新宿2丁目。ね、まあちょっと節度のあるね、遊び方しないといけないですけどもね。うん。まあそこをね、ちょっと調べてみるとおもろいんじゃないかしらってお話でございました。ね。本当はね、うん、もっとね、いろんな話したと思うんでね、その辺もね、覚えてればね、お話できたんだけど、まあまあ酔っ払っちゃったんでね。普通に飲みすぎたね、その日はね。だから次の日、WBC、朝からありましたけど、ね、起きれなかったし。で、その日自体もなんかもう体動かないしね、もうね。飲みすぎちゃって休みなのにね。うん、だからあんま何もしなかったなーって思ってますけど。まあ、そんな感じだったかな。うん。またね、行ったらね、お話ししたいと思います。じゃあ、あとね、今週あった話、まあ、ちょろちょろとお話ししていきたいと思うんですけど、今週何かな、まあ、ちょっと今出たね、WBC の話もありますけど、で、日本、優勝しましたね。すごいよね。視聴率とかもさ、40% とか超えてたでしょ。準決勝とかもね、すごかったし。なんだけどさ、俺、ね、WBC 始まる前、開催される前とかにさ、ちょっとラジオでも喋ったんだよね。うん、WBC 始まるね、みたいな話。なんだけどさ、俺正直あんま見てないのよ。ね、視聴率 40% 超えてんのに、みたいな。あんま見てなくて、まあ、仕事がね、終わるのがさ、いつも20時過ぎるわけね。まあ、家帰ってきて、最短で帰ってきても20時半ぐらいに家帰ってくるわけ。そうするとさ、もう、試合始まってるじゃん。もう中盤だったりするじゃん。だから、まあ、最初から見れるってことはなく、で、あとは、まあ、テレビで見るんじゃなくて、アマプラで、ね、アマゾンプライムビデオの方で、まあ、中継もやってるから、そっちでつけたりとかして。でもさ、アマプラで見るとさ、それしか見れないじゃん。YouTube とかもね、同時に見たいなとか思うと、結局 YouTube 見ながら、裏で WBC の ちょっと音声が流れてるみたいな、ラジオ聞いてる感じとかで見てたりとかして、なんか、うん、そんななんかがっつり野球だけを見てるって感じはあんまなくて、とかあとは準決勝とかになってくると朝からだったじゃん。で俺朝さ11時から仕事なんだよね。だからちょうどさ寝てるし俺ね寝てるし、でその後はすぐ移動して仕事だしっていうね、平日だったしみたいな待って見れなくて、まあ移動中とかにね、そういう速報サイトみたいなさあるじゃない。でそこで点数だったりとか誰が打ったんだとかそういうのは追ってはいたんだけど、特に映像を見てるわけでもなくっていうような、なんかすっげえ結果ね超盛り上がったじゃん。だからなんかすんげえもったいないことしたなって感じするよね。そうだからね。でもその後に現地のね、そのYouTuberみたいな人が現地行って試合見てみたいな、そういう動画とかを見たりとかして、リアルタイムでやってる感じの動画を見たりとかして、でそこでちょっとなんかリアルタイム感をちょっと感じてさ、あこんな感じの試合だったんだみたいな、この時みんなここで震えてたんだみたいな、そういうのをちょっと感じたりとかねして、やっぱなおのことね、なんかもったいなかったなーなんて思ってんだけどさ、ねすごかったもんね、すごかったもんねもさ、そのリアルタイム勢じゃないんだけどさ、決勝だってね、俺もその日仕事だったからさ普通に、で仕事中俺携帯触れないのよ、だから11時前ぐらいの点数はね、なんかすごい競ってたところだったんだよね、もしくはなんか負けてたんかわかんないけどね、でし、お昼休憩で携帯触ったら2本勝ってるみたいな、まあだったからな、もったいなかったよなと思って、有給取ってね休んでもいいレベルだったもんね WBC 決勝はね、まあそんな感じでね、なんかみんな見てたよね。本当にツイッターとかもの WBC のツイートだらけだったもんね、その時ね。あ、ちょっともったいなかったなぁと思って。ね、だからワールドカップもね、この間終わっちゃったし、WBC も終わっちゃってね、次3年後とかでしょ ?WBC。4年とかじゃないんだよね。3年ってなんか言ってた気するんだけど。その時でも、ね、多分今回みたいな盛り上がりってもうないよね、またね。ほんと。その前のね、その、イチローさんがいた頃の、すげえ盛り上がった時あったじゃん。あん時以来の盛り上がりじゃん。それ以上盛り上がったと思うんだよね、今回ね。やっぱ、うん、大谷くんパワー、すごいあったもんね。うん、だ次回はどうなるかわかんないけど、もう次回も大谷くんは出てくれると思うから、まあ3年だったらね、その時どうなるのかね、ちょっとね、気になりますけどもね、その時はぜひ、リアルタイムで追いたいなと、ね、思ってます。そんなところかな。で、あとは今週はですね、何があったかっていうと、そうね、まあ、ちょっと家系ラーメンの話、若干しますけど、家系ラーメンの総本山、吉村屋っていうね、お店があるんですけど、まあ、聞いたことあるでしょ、皆さんね。うん、家系ラーメンって言ったらどこ？吉村屋。ね、もう、イコールと言ってもいいぐらいの、ね、お店なんですけどもね。まあ、そこからね、派生してったもんなんですけどね。で、その吉村屋が、お店移転になりまして。で、3月の24日の金曜日に、新しい店舗でオープンいたしました。ね、本当に前の吉村屋のところから道路渡って、もうすぐらしいんだけど。距離はそんな変わんないんだけど、別のね、持ちビルになるのかな？うん。で、そこで、オープンしまして、めっちゃ並んでるらしいね、今ね。やっぱ新しいところでね、食べたいっつって。そんなすげえ並んでるらしいんだけど。だからね、もう、これから吉村屋行こうかな、と思った人は、今までの場所行くとね、もうやってないんで、うん、ちょっと近くにね、吉村屋移転したんでね、そこでもうちょっと注意して行ってほしいなと思うんですけど。俺もね、ちょっと近いうちに行きたいなと思うんだけど、 まだね、うん、ちょっとオープニングのみんなね、すぐ行きたいなっていうところあると思うんで、混んでるんでね、必要以上に。100人ぐらい普通に並んでたりするからさ。だから、さすがにそれしんどいんで、もうちょっと落ち着いたら、ね、行こうかなと思いますけどもね。まあ、そんな吉村屋。で、まあ、私ね、それ常に家系ラーメン、なんだかんだチェックしてるわけよ。で、そうするとさ、ツイッターで流れてくる情報っていうのもさ、結構家系の情報を流れてくんのよ。その、で、もちろん、ラーメン食べたよ。家系ラーメン食べたみたいなツイートも来れば、その家系ラーメンの店主の人とかのツイートとかもね、いっぱい流れてくるんでね。で、そんな中で、今週、俺のね、好きな、まあ、一回しか行ったことはないんだけど、西千葉にある、裏武蔵屋さんっていうね、美味しいラーメン屋さんあるんですけど、まあ、なかなかね、遠くて行けないのよ。裏武蔵屋。もう一回行きたいなと思ってんだけど、西千葉遠いんだよなと思って。で、行ったらね、すごい並んでるしさ。まあ、春になってきたからね、ちょっと並びやすいかなと思うんでね、またちょっと、今年ね、一回、二回行けたらいいなと思ってんだけど。で、その裏武蔵屋さんがさ、ちょっとツイートしてたのよ。で、このツイートは何かっていうと、なんか卓上に、どこどこのね、醤油をね、置きました、みたいな、いうツイートしてて。で、これ何かっていうと、なんかね、武蔵屋さんで使っている醤油のタレ、その返しってやつ。っていうのは、なんか花武蔵醤油さんってところの醤油を使ってるらしいのね。で、卓上にもその、返しになる前の醤油をね、置きましたみたいなのがあって、で、それ花武蔵醤油をね、置いたんですって、ツイートがあったわけ。なるほどと思って。裏武蔵屋で使ってる返しの醤油はね、花武蔵醤油ってところの醤油なのかと思って。欲しいと思ってさ。ねえ、やっぱ、ないじゃん、なかなか。そういう情報を出してくれるの。で、この店で使ってる醤油はどこどこの醤油とかさ。ないから、で、裏武蔵屋のね、醤油、ね、返しの醤油だったらさ、間違いないじゃん。だから、ね、この花ぶさ醤油って、まあ、聞いたことないけど、欲しいなと思って。で、調べたのよ。そしたら、花ぶさ醤油って、山形の、その、醤油、お醤油屋さんで、だから、なかなかね、都内じゃ手に入んないのかなと思って。で、それ調べてったら、ないのよ。調べると、ネット通販とかはあるんだけど、そのぐらいしかなくて、で、都内で買えるところがないんかなって、いろいろ調べたんだけど、なかなか出てこないのよ。でも、そんな中、ちょっと俺、思ったんだよね。よくさ、その、各都道府県とかのさ、アンテナショップってあるじゃん。で、こういうところって、ね、その、地域のさ、調味料とかも結構扱ってたりすると思うんだよね。だから、山形県のアンテナショップ行ったら、ワンチャン花ぶさ醤油あるんじゃねえかと思って。で、調べたら、銀座にね、山形県のアンテナショップありますよって見つけてさ、ちょっと、行こうかなと思って。で、行ったわけ。ね、通販高いからさ、やっぱ。ね、送料分ね、上乗せされちゃうし、とか思うと、ちょっとね、行ってね、もし銀座で買えればね、一番いいからさ、と。で、行ってさ。で、まあ、着いたわけ。ね。売ってるといいなぁと思って。で、調べたんだけど、見たんだけど、なくてさ。ね、花ぶさ醤油扱ってねえんだよ。他のね、ところの醤油はあったんだけど、山があったの。花ぶさ醤油はなくて、残念なんて思ったんだけど、ただ、別のものなんだけど、花ぶさ醤油さんが出している、別の商品で、醤油の実ってのがあるの。で、これは売ってたのよ。唯一だから、花房醤油さんの出してる商品っていうのはこれだけなんだけど、その、山形のアンテナショップだとね、せっかくだからこれ買ってこうと思って。で、これ何かっていうと、まあ、説明今ね、ちょっと手元にあるんですけど、江戸時代から続く伝統の発酵食品ですってことでね、美味しいお召し上がり方、温かいご飯に添えてお召し上がりください。 大根、ナス、キュウリなどの即席漬けに、肉、魚などの調味料にもお使いくださいっていうね、もので、まあちょっとパックになってるやつなんだけど、結構量は入っててさ、何グラム入ってんのこれ ?115ml あってて、1パック。で、これね、賞味期限が、年末なのよ。今年の2023年の12月31日まで、まあ、賞味期限ありますよという。だから結構ね、長持ちするやつです。で、これ買ってさ。で、ご飯の上にね、乗せてさ。で、パクついたらうめんかなと思って。ね。だから醤油の効いてる発酵食品。いうことだったんだ。で、それ、ね、買って。で、まあ、家でね、それも食べたんですけど。で、これ動画にしたのよ、本当は。YouTube で、ね、浦武蔵屋さんが使ってる醤油の、花房醤油さんが出している醤油の実をね、食べてみたみたいな。やったらさ、家系ラーメンファンも来るかもしんないじゃん。で、一個ネタになるしと思って。やったんだけどさ、正直なんかもう、なんも面白くない。ね。ただ、おじさんがね、ご飯食べてる動画になっちゃってさ、これどうしたもんかなーなんて思って。で、結局、まあ、今公開してないね。お蔵入り。ちょっとな、撮ったんだけどなと思ってな。なんか、もう少しやりようがあったのかなと思ってんだけどね。味としてはね、なんか、味噌、やっぱ発酵食品だから、若干発酵してる匂いもするんかな。臭くない納豆ぐらいの匂い。が一瞬するところはある。もちろん発酵食品だからってあると思う。で、醤油なんだけど、結局な、味噌っぽい味するんだよね、少しね。発酵してるからだと思うんだけど。で、それでいて醤油も感じられるというね。なんかそういう感じの、ね、醤油の実ってのがありました。これ安いんで、しかも。一パック、185円か。とかそんなもんだから。で、結構しょっぱいの。この、丼飯。ね、結構、ご飯入れて食べたんだけど、で醤油の実をね、もう一袋全部入れたわけ。言ってもって感じじゃんと思って、ね、もうしょっぱい、しょっぱすぎた。本当に、なんかちょろっとで一合を食べられるぐらい。だからめっちゃかけちゃったからむっちゃしょっぱかった。それもあるからね。うん。ちょっともう一回取り直しもいいかもしれない。一応、2個買ってきたから。ね、もう一個残ってるから。これでもう一回ね、動画取り直してもいいかなと思うんだけど。何したら面白いんだろうね。うん。ただね、食べてみたって終わっちゃうからね。だからなんかやり方あんのかなーって思いつつもね。まあそんな感じだったんですけど。で、ね、まあちょっとそんな、ね、ちょっと醤油の実を手に入れてみたりとか、今週。あとは、銀座行ったんで、そのついでにね、近くでちょっとやっているイベント行きたくて、で、そのまま歩いてちょっと行ったんですけど、っていうのが、前にもちょっと一回出したんですが、漫画家の江口久志さん、ね、ストップひばりくんのね、作者の、ね、江口久志さんのイラストレーション展っていうのはですね、何やら今東京ミッドタウン日比谷でやってますよという情報を私キャッチしておりまして、でこれ言っとかなくちゃなーって思ってたのね。ぜひ行きたいと思っていたんですが、なかなか行く機会なくてさ、そしたらね、ちょうどその銀座にね行く機会があったんでね、こうやってだからその足でね日比谷全然歩いて行けるんでね、で行こうと思って、で前に俺江口久志さんのイラストレーション展行った時って、これ千葉でやってたんだよね。千葉南とかなんかそんな場所でねやってて、そこの美術館でやってたんだけど、まあ遠かったのよ、ほんと。まあ、千葉は遠いんだよ。うん。だからもっと千葉寄りに住んでれば近いんだろうけど、ねえうちってさ神奈川寄りだからさ、でこの間ね。結局熱海の方行ったぐらいだからさ、ほんと神奈川寄りなのよ一番ね。 なので、真反対だから、千葉遠いんだよねと思って。で、そんな中、ね、今回は、東京ミッドタウン日比谷でやってくれるってことだったんで、ね、近いしさ、ね、ありがたいなと思って。嬉しいよね、やっぱね。うん、ま、もちろん、規模感は変わるよ。そりゃ、ね、千葉の美術館でやった方が、そりゃすごい規模でできるし、ね、東京ミッドタウンの日比谷で展示ができる場所でやったとしたら、そうじゃそれはね、そんなスペースがあるわけじゃないから。多少狭くはなるんだけど。で、そんな中で行ってきまして。ね、一応名前が、江口久志イラストレーション展、東京彼女っていうね、そういう名前、なっております。今まではね、普通の彼女展だったんだよね。他の地方回ってる時は。東京彼女っていうのは今回やっぱり東京でやるから。っていうことでなんかね、それ東京彼女の書き下ろしの、イラストがあったりとかもしましたけど。で、一応こちら、3月14日から、4月の23日までやってます。なんで、お近くの方、ね、都内の方、なかなか地方でね、見れなかったって人いらっしゃったらね、ぜひ行ってほしいなと思って。なんでぜひ行ってほしいかっていうと、やっぱね、いいよ。江口久志さんのイラストレーションって。すごく。なんだろうね、そんなに複雑な絵を描いてるわけではないと思うの。うん。言ってもね。意外とシンプルっちゃシンプルな絵なんだけど、可愛いんだよね。すごく。魅力的なのよ。ぜひなんか見てほしいなと思って。しかも、規模は少しちっちゃくはなってるんだけど、でも全然堪能できるぐらいの作品数はある。しかも、こういう美術館って、美術館っていうか美術展示っていうものって、写真撮影とかダメじゃん。ここ OK ですから。すごいんだよね。江口久志さんのやつ、千葉の時もそうだったけど、今回の東京でやるやつも、撮影 OK なのよ。もう受付で言われんの。ね。展示されてるものすべて撮影 OK ですよって言われて。マジかと思って。だから、気に入った作品があったら、写真撮り放題なのよ。すごいよと思って。大盤振る舞いだねと思って。でさ、もう、みんな写真撮ってるわけ。だってさ、本当に全部の描いてる女の子ね。本当に女の子だらけの展示会なんだけど。全員可愛いのよ。女の子が。なんて言うんだろうね。キュートなのかね。セクシーなものもあるんだけど、でも、セクシー寄りじゃないんだよね。キュートに近いかもしんないけど、ちょっとナチュラルの可愛さがあるっていうか。そう。で、前もちょっと言ったんだけど、江口久志さんの絵に行った、その出てくる女の子って、巨乳が少ないのよ。で、こういうイラストってさ、結構巨乳、ね、お乳をアピールしたりすること多々あるじゃない？でも、それがないのよ、江口久志さんの絵って。で、それでいて、なんかむちゃくちゃ可愛いなって思うわけ。だからやっぱり改めて思ったけど、うん。で、巨乳が、ね、俺は好きですよ。巨乳好きなんだけど、でも、やっぱりこれ展示会見るといつも思うのは、うん、巨乳は正義ではないんだなと思った。っていうのを考えさせられる。可愛いはおっぱいじゃないよと。ね、いうところがすごいあって。で、まあ、いろんなね、展示ありましたけど、もちろんね、ストップひばりくんの、なんか、その真相版みたいなやつのね、ジャケットの絵とかももちろんあるし、もっとなんか、どでかいね、その、どでかいなんていうの、そのライブドローイングっていうのなんかその、ライブで、その、みんなが見てる前で絵描いたりと、でっかいやつね。それの、その、キャンパスがあったりとか、で他にも、やっぱりね、ここ何年ももう何十周年とかね、すごい年月やってるけど、その中の、まあ、イラストだったりとか、その原画だったりとかね、結構惜しみなくも出てて、まあ、千葉ほどではないにしろね、もう十分堪能できる。ね、そんな なんか展示会ね、イラストレーションってなってたから、ぜひちょっと行ってみてほしいなぁと思う。ね、近いしね、ほんとね、日比谷だったらね、あ、まあ、都内とかね、関東近郊の方、ぜひ4月23日までなんでね、行ってほしいなぁと思って。土日は多少ね、混んでるかもしんないけども、まあ、でも、それでも、ただ、まあ、終わる時間が多分19時ぐらいまでなんで、まあ、仕事終わりだとなかなかね、行けないかもしれないんですけど、でも土日とかね、全然行けると思うんで、ゆっくりね、堪能していただいて、いう感じかなぁ、ね。本当はね、動画とかもね、撮れればよかったんだけど、ま、さすがにその勇気はなくて、うん、残念ながら写真しか撮れなかったんですけどもね、うん、こういうのがね、ちょっとなんか、ま、ずうずうしいっつったらまたあれだけどもね、気も座ってるってかよくわかんないけどもね、そういう人はね、動画撮ってね、YouTube とかにアップしたりもするんだろうけども、ま、私はそういうのできなくてね、写真撮るので精一杯でございましたけども、前に撮ったね、千葉で見かけた時のね、すごい俺、好きな写真、なんていうの、絵が一個あって。それが、アビオットっていうところのね、イヤホン。ワイヤレスイヤホンの絵なんだけど、それの女の子が今回も展示があったからさ。あ、でも考えてみたら、そのアビオットのその女の子の展示、俺が好きな子だけだったかもしんないな。何枚かあったのよ、それ。確か。そんな中で、俺が好きだったこのやつだけになったかもな、アビオットのやつね。わかんないけどね。それがあったからさ。じゃあ、これはチャンスと思ってさ。で、前回、一枚ね、ちょっとちっちゃめにしか撮れなかったの。ってのがあったんで、今回、激写しまくってきてさ。ね、だからそのお気に入りのね、こう、もうすごい保管できたからね、それも良かったな、なんて思って。まあ、そんな、ね、ところでございましたね。だから良かったね。その日はだから、ね、花房醤油のね、醤油の実を手に入れ、で、その足でね、江口久志イラストレーション店行ってね、なんかいい日だなと、充実してんなと、いうような感じでございましたけどもね、まあ、そんなところですかね、今週ね、まあ、他にもいろいろありましたよ。何があったかな、他、ね、じゃあちょっとパラパラとね、お話ししていきますけど、そうね、今週は、まあ、いろいろ物も買ってんだよな。うん。何買ったかっていうと、もう今ね、体が不調ですごく、ね。まあ、心と体両方不調ではあるんだけど、まあ、ちょっと体がね、さらにちょっと不調になってきて。まず首と肩が痛いの。ね。やっぱパソコンの仕事してるんで、もう、限界なんですわ。で、そんな中ね、前に、リスナーの方が教えてくれたもので、ピップマグネループマックスっていうのがあって、で、このピップマグネループっていう、まあ、言ったらな、ネックレスみたいなね。で、磁気が発生するよっていうやつなんだけど、これが意外といいですよ、みたいな話を聞いて。で、どうなんだろうって思うんだけど、でも本当にもうちょっと、しんどいんで体ね。だから、まあ、もし、良くなったらいいなぁと思って、ピップマグネループを買おうと思ってさ。で、いろいろ調べたわけ。したらさ、いろんな種類あるんだけど、そんな中で、一番強いやつ。っていうのが、ピップマグネループマックスってやつで、で、これのね、なんか、その、磁気っていうの？磁気の強さが、200ミリステラ。200ミリステラってなんか単位があるんだけど、で、それが一番強そうだったのね。だからじゃあこれにしようと思って。でも言っても、2000円ちょいぐらい。3000円しなかったね。2500円しなかったぐらい。で、買えました。うん。それでね、なんか、改善されるんだったら最高じゃんと思って。で、パッケージに書いてあるのいろいろね。最強磁力が頑固なコリに効くっつって。もらったりとか、で、ね、国内最大磁力、200ミリステラ。磁気のループがコリに効く。言っちゃってるからね。すごいよね。 こんなさ、なんか眉唾みたいなさ、で、グッズでさ、効くって言っちゃってるじゃん。薬事法とか突破してるわけじゃん。この表現って。だから、ちゃんとしてるってことなんだよね。で、やっぱ、つけた時と、つけてない時で、なんか、サーモグラフィーみたいなのも出てたりとかして。結構違うんだよね。やっぱ、磁力によって、なんか血流が良くなったりとか、するんだろうね。だからちょっとこれ頑張ってつけてみようと思って、今週つけてます。ずっと。ね。で、今日で4日目かな?なんですけど、変わんないね。おかしいな。仕事中とかつけてんだけどね。家帰ってきてもつけてるし、結局寝るまでの間。だから変な話、寝てる時と、あとその仕事行く前まで、その、まあ、シャワー浴びたりとかあるからさ。だから寝てる時と仕事行くまでの間だけは、これつけてないんだけど、それ以外の時間はずっとつけてんのよ。だけど変わんないね。今もしてる。今もしてるんだけど、なんも変わんないよね。むしろなんか二日目ぐらいはなんか逆に痛かった。いつもよりなんかしんどいなぁと思って。とか思ってたけど。どうなんでしょうね、これね。まあ、4日だからまだわかんないのかもしんないんだけど。まあ、これから、ね、まあ、5日目、6日目、7日目と。まあ、来週の放送ぐらいまではね、ちょっと試してみて。まあ、変な話、これ永久に使えるらしいからさ。磁力ってま、なくなったりしないじゃん、あんまり。だからま、半永久的に使えるらしいんで。いいよね。その、2500円程度でさ、半永久的に使えるさ、国内最大磁力のさ、ネックレス買えるって、すごいことよね、なんかね。だから、まあもうちょっとね、続けてね、つけていきたいなと思っております。で一応これはね、YouTube の方でも動画にしようと思っていて、一応今、毎日ね、今日1日目、2日目です、3日目です、みたいな、ちょっと撮ってんだけど。だからちょっと7日ぐらい、撮ったら、動画にね、まとめてね、そのうちアップしようかなと思ってますんで。まあ、結局ね、でもね、なんか、あんまり効果ありませんでしたで、ね、終わる気がするけどね。頑固な懲りに聞くとは言うけど、俺の懲りは、結構頑固よ。やっぱ、眼性疲労からも多分来てるから、で、目が本当に悪いわけ、俺。でも、小学生と、時の頃から悪いから、もう頑固も頑固なのよ、本当に。だって小学生の頃とかさ、親に肩揉んでもらってたからね。肩凝りすぎちゃって、まあそういうのもあるからな。まあ今特にね、そういうまあスマホとかもねあるしね、パソコンとかもあるしね。でそれでよりね肩凝っちゃうのもあると思うんだけど、ストレートネックとかもあるしね。なんだけどさ、まあ少しでもね改善すればいいなと思ってね、ちょっとつけてますんで。でなんかね、このアマゾン限定のピップマグネループマックスとかもあるんだけど、これは3000円ちょっとしちゃうのよ。まあ、若干ちょっとかっこいいのがあるらしいんだけどね。なんか銀色のところがちょっと一部あったりとかね。なんかちょっとかっこいいのあったりするんだけど、まあ、一番安いやつの、まあ、効果は一緒のやつだからさ。ちょっと2500円しなかったりするんで、まあ、その辺ね、使っておりますってことでございますんで。まあ、ね、来週、またね、ご報告、忘れてなければ、ね、したいと思います。で、それとか、ね、買ったりしましたし、あと体悪いところが、変わらずね、足痛いのよ。これほんと何なんだろうね。ちょっとわかんないんだけど、もう腰と、ケツと、右足が痛いのよ、今。ね、もうひどいね、上半身も悪きで下半身も悪いっていうさ、状況なんだけど、さすがに限界だなと思って、で、改善する方法ねんかなと思ってさ、で、若干俺今、いつも思ってんのは、職場の座ってる椅子が、なんか合わないのよ。なんだろうね、形が合わないってわけじゃないんだけど、結構新しい椅子なんだけどね。新しい椅子ではあるんだけど、なんか、その、椅子の座るところの奥行きがね、ちょっと狭いのよ。気持ちいい。もうちょっと深かったら、多分座りやすいんだけど、 なんかね、だからその座る部分が少し少ないというか、気持ちだよ。全然ちゃんとした椅子なんだけど、若干コンパクトに作られてる感じがして、なんか座りにくいのすごく。ちょっと負担がかかるんだよ、体にね。うん、座ってると。でもこのね、椅子を変えてくれてできないしさ、と思って。で、何ができるかなと思った時にちょっとね、ふと思ったのが、よくさ、テレビショッピングとかでさ、やってるさ、座るクッションっていうの？ハニカム構造のクッションって。なんか、知ってる人いると思うんだけど、なんか青いさ、ゲルっぽいクッションで、で、ただのゲルクッションじゃなくて、なんかその、ハニカム構造っていうさ、六角形がいっぱい並んでるみたいな、繋がってるみたいなやつで、で、これでなんかその力が分散されて、まあ、すごくいいですよ、みたいな。で、どのぐらいこれすごいかっていうと、もう上から生卵を落としてもね、そのクッションの上に落とせば、生卵は割れません、みたいな、やってるわけ。そう、でも本当はそれの枕とか一回欲しいなと思ったんだけど、結構高いのよ、そのハニカム構造系とかの枕ってさ。ちょっと手出ないなとか思ったんだけど、で、今回、その、まあ、もともとハニカム構造のクッションってさ、その枕よりも前にクッションが出てたから。でも結構なんか通販だと安かったイメージあるなと思って。で、調べてさ。で、いっぱい売ってるわけよ。で、いろんな種類があって、どれ買ったらいいかわかんないなってなって。で、どうしようかなって調べてるときに、ニトリで、ね、ニトリで売ってるっていう情報を得て、だから、で、ちょっとじゃあニトリで見て、その上でちょっとどうしようかなって考えようと思って。で、行ったわけ、ニトリ。ね。で、そこで、まあ、いろんなタイプのね、このハニカム構造のクッション売ってて。まあ、つってもま、サイズがね、いろいろあるって感じなんだけど。物によっては3000円超えてくるのもあれば、1000円ぐらいで買えるものもあったりとかして。でも今回もうさ、一回使ってみないと分かんないなと思って。だお試しで使おうと思って、その高いの買ってもさ、効果なかったらね、もったいないし、と思って。で、あと、でかすぎても、職場に持ってくのもちょっとね、めんどいって言ったらあれなんだけど。特に今の仕事って、席が決まってるわけじゃないのよ。毎日、席変わるみたいな感じで仕事してるんで、だからなんか、その、俺のデスクってないからさ、ずっとそのクッション置いとくわけにもいかないのね。毎回そのクッションを、まあ、持って、ね、まあ、行かないといけないと。いうのもあるから、まあ、でかすぎるのもなんかなと思って。で、そしたらさ、一個このニトリで売ってるので、ジェルシートクッション、ポータブルっていうのが売ってて。で、これが、なんとお値段999円なのよ。安いじゃん。で、試せるじゃん。このハニカム構造のさ、ね、クッションを。しかもコンパクトで持ち運びができるぐらいの感じだから、で、仕事中もさ、その毎回持ってってもね、その、目立たないです。いいかなと思って。で、買ったわけ。で、次の日かな仕事、ね、時に、これ持ってって、で、いつも座ってる椅子の上にね、乗せて、座ったわけ。なんかあんま変わんない。あんま変わんないって言ったらあれなんだけど、いや、なんつうんだろうね。結局ね、俺の体重に潰されるハニカムクッションが。だハニカムクッションの厚みとか強度とかっていうのも結構重要なんだなと思って。そんなに薄いわけではないんだけど、まあ、そこまで厚いわけでもないのね。で、結構ね、ジェルだからさ。だから、まあ、柔らかいは柔らかいんだよね。っていうことはだよ。その、生卵とかだったら、その重さ的にね、その、ゲルの、ね、ジェルの上に、その落とされても、そんなペシャンコになるわけじゃないじゃん。反発ちゃんとするよね。だけど、体重、ね、さっき言った通り私今67キロあるから、67キロの人が、このクッション座った時には、完全にハニカム構造が潰れちゃうのよ。ね。これ奥まで沈んじゃうわけ。多分これって奥まで沈んだら効果出ないと思うんだよね。 だから結果ただ下に柔らかいジェル状のクッションがあるだけ、ハニカム構造関係なしっていう俺の印象ね。うん、なので正直意味なかったかなーと思って、だもし次買うんだったらもうちょっと厚めの、その俺の体重をかけても下まで沈みきらないぐらいの高さかつその強度なのかなーと思う。あとこのポータブルってね、サイズ感もう結構ちっちゃかった。で、こんなもんでも全然十分かなとか思ったんだけど、もう少し大きくてもよかったかなって感じした。まあ、ケツだけじゃなくてね、太ももとかまでカバーするって考えると、まあ、少しちっちゃかったかなって、実際座ってみてね。その、俺の今座ってる椅子がさ、ね、言ってもなんか狭いななんて思ったけど、それでも全然、ポータブルのサイズよりはでかいからさ。2倍ぐらいのサイズあってもよかったなって思う感じだったから、まあ、結構がっつり普通のサイズ感のもの買っても、まあ、よかったのかななんて思ったらね、ちょっといるんですけどもね。まあ、そんな感じ。だからちょっとうまくね、使い切れなかったななんてのあるんで、まあ、ちょっともったいないかなと、ね、思いますけどもね。まあ、ちょっと試せたのはよかったなと思って。ね、まあ、ちょっと、もし次買うんだったらね、それをちょっと参考にね、また、検討したいなと思っておりますけどもね。まあ、そんなわけで。だから、まあ、首はね、首肩はその、ピップマグネループマックス使いつつ、ね、腰とケツと右足はね、ハニカム構造クッション使いつつ、まあ、騙し騙し生きてますけども、全然改善されないよね。どうしたらいいんでしょうか、これね。わかんない。病院行くしかないんかな、もうね。さすがに1ヶ月ぐらいね、右足痛いからね。痛風とかではないと思うのよ。風が吹いて痛いとかじゃないから。痛いのは、そうね、階段上がるときに足上げるときとか、あと前かがみになるときとか、椅子から立ち上がるときとか、そういうときなんだよね。だからちょっとその筋がちょっと伸びるときとかね、そういうときにすごい痛いなって思う。だからこれ筋肉痛の痛みなのよ。俺の知ってる痛みとしてはね。だから何かなーと思って、で今週チャット GPT に聞いたの。ちょっと一つあって、座骨神経痛なのかなって思ったわけね。まあ、聞くじゃんそんな話もさ、座骨神経痛って言葉聞くじゃん。で言っても何にもしてないからさ、俺さ、その痛くなる前後でなんかやったかっていうのやってなくて、だからまあ座ってるだけだしなーと思うと、まあ、そっからなんかね、発生する症状って言うと、座骨神経痛とかってあんのかなと思って。で、チャット GPT に聞いたの。座骨神経痛で筋肉痛みたいな症状になることありますか？あります。回答が来て。そっか、と思って。じゃ病院行った方がいいんかなと思って。で、病院行くんだったら何かがいいの？とか聞いて。で、全部答えてもらってさ。まあ、整形外科とかね。まあそういうところ行った方がいいよって言われたんだけど、だ行くかな今度の水曜日あたりね。土曜やってないからね、あんまね。水曜日行くしかないかなと思うんだけどね。だからなんで座骨神経痛ですかつって、でも座骨神経痛だって言われたとしてもさ、結局ね、日中座り仕事だからさ、だからなんか回避のしようがないじゃん。治せないよね。ずっとそれが原因でね、座ってるのが原因だったらさ、それやめた方がいいわけじゃん。ね、それこそ横たわってる方がいいわけじゃん。椅子に座んないで。だからどうするね、治療になるのかわかんないけど、でもさすがに1ヶ月痛いのやばいもんね。ないよね、そんななかなかね。しかも右足だけっていうね。その、ちょうどケツと太ももの付け根というか、まあ、この辺一体が筋肉痛なのよ。マジどうしたらいいんだろうな、これな。ハニカム構造でなんね、ちょっと回避できるかなと思ったけど、できなかったんで。まあ、次の一手をね、考えないといけないなと思ってますけどもね。やだよね、こうやって首が痛い、肩が痛い、ケツが痛い、ね、足が痛い、腰が痛い、つって。で、こっからまだ、ね、 生きるわけじゃん、俺も。ね、42歳でさ、で、今、男性のね、平均の寿命っていうのが、まあ、調べたんですよ、私。そしたらさ、まあ、82歳ぐらいなんだよね。だからさ、82歳まで、まあ、生きるかどうかはわかりませんよ、言ってもね。でもさ、まあ、それが平均、まあ、もちろんね、平均だから長生きする人がいて、早くね、亡くなる人がいての平均だから、まあ、俺はね、早く亡くなる方のね、部類にはなると思うから、そりゃ、そんな生きられないとは思うけど、でも言ってもね、平均寿命考えて82とかってなったら、あと40年あんのよ。40年、これずっとかと思って。なんか改善したいよね。体は痛いし、朝起きた時にはね、疲れ取れてないし、なんか、今日も気持ちいい朝だとかないしね、もうね、ここ何年も。起きた瞬間に、あ、しんどいなーつって。そっから、ま、毎朝始まるからさ。で、飲んだらね、次の日はね、もう動けないし、とかさ。そんな状況、あと40年と思って。ね、ちょっと深刻な問題だなって思いつつもね、でも40年なんてあっという間じゃん。ちょっと思い返せばさ、子供だったじゃん。我らね。ほんとだって、小学、幼稚園、小学生、中学生、高校生。結構最近だよね。まあここ10年、20年が早かったからな。特にこの10年が早かった。30から40がめちゃめちゃ早かったから、それまではそれなりに生きてきたと思うのよ。30年ぐらいね。それなりの歩みがあったんだけど。そっから10年がむちゃくちゃ早かったから、それ考えるとさ、もう40年も一瞬じゃん。正直。まあ、言っても80まで生きられっかな。まあまあ、70までだとしてもね、72ぐらいまで生きたとしてもまだ30年じゃん。30年はあっという間だよね、もうね。この10年間のスピード考えたら。瞬き3回したら死んでるよ、本当に。1、2、3、あ、もう死んじゃった。ね、もう そんぐらいの速さよ。だからさ、なんかね、と思って。まあ、ずっとね、この痛みを抱えて生きてたとしても、まあまあ一瞬ではあるんだけど、でもできたらね、なんか健やかにね、生きたいなと思いますけどもね、どうしたらいいんでしょうかね、ほんとね。痩せろって話だよね。もしかしたら、その俺が体重が増えてきたタイミングで足が痛くなってきたのもあるかもしんない。座ってる時の負荷とかもね、やっぱ重さが、原因でもあるから、軽くなれば負荷がね、減るわけだから、ね、そう考えると、ダイエットしなくちゃいけないね、やっぱね。だチョコザップ。ね、さっき出ました、チョコザップに行かないといけないんかもしんないね、このタイミングでね。ご飯も食べちゃうんだよね。大盛りが選べたら、ね、同じ金額で大盛り、特盛り選べます。どうしますか、特盛りでってなっちゃうじゃん。良くないよなぁ、なんて思って。でも足んなくなっちゃう、本当に。ここ最近ほんと食べてるから、もう量が違うの、やっぱり。だからそれをね、ちょっと、少なくするのしんどいなぁと思うからさ。まあ、若干少なくしつつ軽く運動してっていうね。でそっからちょっとバランス考えてやっていくしかないなと思うんだけどね。ちょっと痩せます。ね、夏に向けて。ね、あと足痛いからね、痩せます。頑張りたいと思います。まあ、そんな話だったりと。で、あとはですね、今週、あと YouTube の話もありますね。で、毎週ちょっとご報告してますけど、YouTube。今週どうだったんでしょうか？で、私の YouTube なんですけど、先週のチャンネル登録者数、こちら、225人でした。で、今週は何人かというとですね、227人。二人しか増えておりません。まずいですね、これね。せめて一日一人二人は増えないといけないんですけど、一週間で二人でございました。残念。ね、でもこれね、やっぱね、考えなきゃいけないね、もうね。今のやり方だと、ここが限界なのかもしれないね。だからまた新たなコンテンツを、ね、生み出していかないといけないと思うんで。で、動画もね、出していかないといけないじゃないですか。 ショート動画だけじゃなくてね、普通の動画も出していかないと。でこれはね、やっぱり一週間に一回ぐらいしか出せないんで、今ね。だからこれをね、出していかないといけないから、さっき言ったね、醤油の実、食べてみた。の、ちょっとお蔵入りかなと思った動画ももしかしたら、ね、使って、ね、アップしていかないといけないかもしれないんだけどもさ。ただね、その、やろうとしてることがさ、できたら、ジャンルを絞ってね、このチャンネルはこういうものを扱ってきますよっていうのを示してやっていきたいのあるからさ、ご飯食べてみたは違うんだよ、本当は。懐かしくもなんともないじゃん。ねえ、できたら懐かしい系でね、攻めたいなと思ってるのに、何の懐かしさもないから。家系ラーメンに向けて喋っちゃってるからさ。裏武蔵屋が使ってる醤油の、お店が出している醤油の蜜で、ね、食べてみたいと思いますなっちゃうんで、まあ、ちょっと違うかななんて思いつつもね、もうあんまジャンルこだわる必要ないのかななんて思いつつもね、どうしたらいいんだろうなんてね思ってますけどもね。でそんな中、一応一週間に一回はね、まあ最低でも動画出そうと思ってますから。で結局一週間ね経ちましてね、水曜日休みなんだけど特に動画撮れずね、二日酔いだったんでね。で土曜日なんか撮れずなんか撮れずっていうか、なんかね気づいたら一日終わったんで、で撮れずで結局日曜日になっちゃって、やばいやばいっつって、明日月曜日っつってラジオある、その前には動画アップしたいと思って、で結局日曜日仕事から帰ってきて、そっからね動画撮って編集して、で月曜日の18時に公開っていうので、ね、アップしましたけど、今回アップしたのがなんか前に多分俺ね TikTok とか見てた時にね映像流れてきたかなんかで、でこれ欲しいなとあったんだけど、っていうのがなんかアピアリングケーンっていうね商品なんだけど、何かっていうと一瞬で空中からスティッキがね出現するっていう、まあ、マジックのアイテムなのよ。手品のね、うん、手品グッズなんだけど、でこれがかっこよくてさ、やっぱやってみたいじゃんみんなね、空中からステッキが飛び出してきたぞってやりたいじゃん。でそれ調べたらさ、普通に YouTube じゃない、 Amazon で、まあ、ピンキリなんだけど、まあ、800円ぐらいで買えるのよ。だからこれいいなと思って、で前々から欲しかったし、なんか YouTube の ネタになるかなと思って、で買って届いて、でねちょっとそれをね動画にしてみたんだけどさ、なかなかおもろいよね、うん、手軽になんか、うん、使える感じだった。ただやっぱりなんか中国製のなんか商品でね買ったやつは中開けて説明書とか入ってなかったからさ、だから説明書ないからどうやって使うんだろうみたいなところから始まり、 YouTube で動画漁ってさ、どうやって使うんだっつって調べたりとかした上でね、で動画撮ったりしたんだけど、だからねちょっとこのアピアリングケーンなんかいいよね。まあ、いろんなので使えるかなと思って、で今度来週かな、来週今週末か、お花見があるんで、まあ、お花見にもちょっと持っていこうかなとも思ってるし、ちょっとしたさ、なんか、ギミック、持っていきたいタイプなんだよね、俺ね。紙飛行機も持っていこうと思ってるし、世界一飛ぶ紙飛行機とかも持っていこうと思ってるし、今回のアピアリング系もね、まあ、アピアリング系長いからさ、あれだ、通称アピケンっていうらしいんだけど、アピケンもね、持っていく予定だしさ、外でね、お花見で飲むから、本当はその時にね、縄跳びだったりとかさ、剣玉だったりとかさ、ね、そういうのもね持ってっちゃうんだよ俺ね、なんかね、子供が来るんだったらいいんだよね、子供が来たら一緒に遊べるからすごくいいんだけど、今回子供来るっていう話だったんだけど、ちょっとね来れなくなっちゃって、だから大人しかいないんだよね。そんな中でねアピアリングケーンつってね、匂い棒だつってね、空からステッキをね取り出したりとかね、どうなんだろうなと思うけどもね。で、みんな、いい歳だからさ。ね、アラフォーの集まりだからさ。 そこでやるのもあれかななんて思うんだけど、まあまあちょっとね、持ってったら持ってったでみんなやりたがるだろうと思って、ね、持ってきますけどもね。ちょっと気をつけないといけないのは、結構すごい勢いで、そのステッキがね、出現するんで、先端がちょっとね、金属でできてんだよね。だから、指切っちゃうとか、あるらしいんで、ちゃんと、まあ、練習っていうかね、間違った使い方しなければ平気だと思うんだけど、ね、その辺ちょっと気をつけてね、やっていきたいと思いますけどもね。ね、血がちょっとね、流血事件になったらね、ちょっと問題ありますからね。うん、その場が萎えちゃうからね、みんなね。だから、まあ、ちょっと気にしながらね、やっていきたいと思いますけど。あ、まあね、これ動画撮ったんだけど、まあ、残念ながらさ、懐かしい系じゃないじゃん、もう。もはや。だからどうかなーなんて思ったんだけど、でも、正直その醤油の実を食べたっていう動画よりは、おもろいかなと思って。ね、それをちょっと撮ってね、うん、動画作ったんですけど。ね、次の動画は何にしようかな、うん。いろいろとね、やれることはあるかなと思うんだけど、まあでも、あんま気にしちゃダメだなと思って。この正直ラジオはさ、毎回ね、その時できる 100% でやってるわけ。一週間、いろいろネタを探して、で、できる限りのね、うん、ことをやった上で、ここの日をね、なんてピークを持ってきてさ、で、そこで、今できる 100% で、ね、2時間、ね、ラジオ喋ってるんだけど。でも、まあ、YouTube でそれやると、やっぱしんどいのかなと思って。毎回、その日できる 100% で臨もうと思うと、どうしても腰が重くなるよね。なんか今日撮れないなーつって。気乗りしないなーとか、100% 出せないなーとか、思って、で結局次の日になってって、で、週末になって、やべえやべえつって、今日は絶対出さないとなるじゃん。だからやっぱここは、なんか気持ち、ね、まあ 60%、70% ぐらいの気持ち。今できる、まあそんなちょっと、軽く肩の力抜いた感じでね、そんな気負わなくてもいいんじゃないかなっていう感覚で、やった方が、なんか動画もね、なんか、おもろくなるだろうし、で、動画もね、本数取れると思うし、その方がね。あんま考えないで、おもろいかなと思ったことをやった方がいいのかなと思って。で、まあ、できればね、そういうなんかジャンル絞りたいもあるけど、それも考えすぎると、今度動画出せなくなっちゃうから、まあ、一旦は、できる限りなんかね、そっちに寄せようとはするけども、だせめて今回だったアピアリング系だとさ、かっこいいって部分があるじゃん。男のロマン、あったりするから、まだそういう意味ではありかなと思ってて。ねえ、まあ、セーフかなと思ってんだけど。そんなんで、ねちょっと、まあ、できたらね、うん、2日に1回ぐらいね、出したいよね、動画ね。1日撮影、1日編集。で、次の日出すみたいなサイクルでやっていけば、まあ、1週間ね、まあ、その、2日で動画はできるから、そしたらさ。それ続けていってって感じでね、まあ、週3回出せればね、月曜日はこうやってラジオがあるからさ、どうしても何もできないけど、それ以外の日はね、そういうのできるかなと思う。ねえ、なんて思ってますけどもね。ちょっと頑張ってね、また YouTube やっていきたいなと思ってます。ただね、私思うんですよ。なんか初心忘れてるなっていう気持ちも正直あって、これ何かっていうと、ラジオを始めた頃の、気持ちで正直今と全然違ったなと思ってて、ここね最近ねよく初心に帰ること多いんだけどね、なんかさラジオ始めた時ってね、ほんと友達と一緒にいて、でそのネットラジだよね、ほんと一番最初ネットラジってやつでね、なんかラジオ配信できるらしいぞ、やってみようかでわちゃわちゃやってさ、そのどうやったらできるんだ、配信できるんだって、ソフトをダウンロードしたりとか、で、いろいろやって、で、これでインストールできたから、で、これ押したらいけるのかみたいな。カチカチっつって。やったら放送始まったみたいな。で、おぉ放送始まったっつって。喋んなきゃっつって。で、誰か聞いてくれんのかなっつって。で、やったら、 何人か聞いてくれてんだよね。初めてやった放送で。で、その人からリアクションが返ってきたりするんだよね。掲示板とかに。その専用掲示板とか立ててたからさ。で、なんか帰ってきたぞっつって。聞いてる人いるっつって。それだけで楽しかったのよ、本当に。誰か聞いてくれてんのかなーっていう感覚でやってたんだよね、あの頃は。聞いてくれたら嬉しいな、おもろいなーって。今なんか、そこちょっと薄れてるよね、やっぱね。なんか長くやってきちゃったのもあるんだけど。YouTube もね、本当はさ、そういう気持ちじゃん。誰か見てくれる人いんのかなーみたいな。ねえ、動画撮っては見るけども。やったらさ、見てくれてる人いるっつって。ねえ、それだけで楽しいじゃん。別にチャンネル登録者数がどうこうとかさ、再生数がどうこうとかさ。ねえ、関係ないんだよ、本当はね。本当は。純粋な、あの時、誰か聞いてくれんのかな、見てくれんのかな、だけ。それ楽しかったんだよね。ねえ、なんでこうなっちゃったんだろうね。わかんないけどもね、あの頃の気持ちっていうのはね、なかなかないけど。今なんか新しいことやってもそういう気持ちにならないじゃん、なんか。若かったってのもあるんかもしんないけど、20代もね、後半とかだったからさ、まだまだね、いろんなことが楽しかった時期だし。なんだけど、なんかね、一気に世界が広がったというかね、なんか、おもろかったんだよね。未知な世界に飛び込んだ感じがすごいあったんだけどね。だそれがなんかね、ちょっとやっぱ薄らいでるかなりね、のもあるから、なんか、そこちょっとね、初心に帰って、誰か聞いてくれてんのかなっていう、お、聞いてくれてる。だって本当に少なかった聞いてくれた人、最初はね、その、全然童貞ネットとかやる前ね。でもそれやった時に聞いてくれてた人、本当にたまたま聞いた人だよね。と、あの、リアルで会ったりとか。新宿行って会ったもんね。懐かしい。一緒にバッティングセンター行って、で、あと何やったっけな、なんか、バッティングセンター行って、しゃぶしゃぶの食べ放題行って、メイド喫茶とかも行った気すんな。なんかいろいろ遊んでた。ねえ、すごいよな。懐かしい思い出があるんだけどさ。そういうね、初心に戻りたいなって気持ちもあるよね、と思って。まあ、そんなことを最近思っております。あと最近思ってること、ね、もう思ってること尽くしなんだけど。なんか俺仕事中ね、よく考え事してんだけど。まあね、仕事しろって話なんだけどさ。なんかさ、ちょっと思ったのがね、おじさん、おばさんになったとしてもね、俺たちがね。親から見たら、まあ可愛い子供じゃない。結局ね、別に俺がって話じゃなくて、誰しもさ。で、年取ってさ、40、50になろうとね、俺たちがね。でも親からしたら、子供には変わりないじゃん。で、やっぱ可愛いと思うんだよね、子供って。何歳になったとしてもね。じじいになろうが、ばばあになろうがね。子供は子供で可愛いと思うのよ。で、なんか、その子供とさ、ね、会うのがさ、年に一回とかしか会わないじゃん。なんかお正月ぐらいしか会わないとかさ、お墓参りの時しか会わないとかさ。それさ、なんか自分が親だったとしたらさ、そんなね、可愛い子供、ね、大好きな子供とさ、年に一回しか会えないってさ、むちゃくちゃ悲しくないかと思って。ね、なんか、そこまでなんかあんま考えたことなくて。ね、自分が親だったらとかさ、あんまそんな考えてなかったんだけど、いや、結構、寂しい話だよなと思って。で、特に、うちはもう溺愛されてたと思うのよ、正直。父、母、両方にね。まあ、特に母親にはね、ずっと一緒に生活してたからさ。その、まあ、お一人っ子だからさ。で、母親基本的には専業主婦だったから、まあ、常に一緒にいたんだよね。だから、 そんなさ、ずーっと一緒にいたさ、子供がさ、急に二十歳過ぎてさ、俺このままだとやべえなと思って。実家にいたら、なんかもうダメだなと思って。一人暮らしするわ、つって。急に一人暮らししたんだよね。したらやっぱ母親はすごい悲しんだみたいなのよ。その時はね、出てく時はあんま言わなかったけど、出てった後、本当に毎日のように泣いてたっぽいのよ。そのぐらい、ね、やっぱ溺愛されてたわけ、俺ね。で、それを考えるとさ、まあだからちょっと親不幸な20年送ったなとも思うの、少し。まあちょこちょこ会ってたりとかね、LINE とかしたりとか、まあしてたけど、でもやっぱ帰る日数はそんなに多くなかったから。ね、だからさ、ほんと、ね、自分が親だったとしたら、そんなね、溺愛してた子供とさ、毎日会ってたはずなのに、いつの間にか、年に一回しか会えなくなってるって。寂しいよな、それな、と思って。俺だったら耐えらんねえわ、と思って。だから、帰ろうと思って。実家でね、住むってわけじゃなくて、ちゃんと、まあ、月一ぐらいでね、帰ろうかな、って。で、本当に5月になったらね、コロナも第5類とかに入ってくるから、そのタイミングぐらいからね、本当家帰ろうと思って。なんか悲しくなってきちゃって仕事しながら。ちょっと涙は出ないけど、ちょっとなんか、そんな感じになってきちゃってさ。だから、ね。ちょっと、で、帰るの土曜日あたりがいいかなと思って。本当は平日普通に帰ってもいいなと思って仕事終わって、その足で実家帰って、で、なんか家で飯食ったりとかちょっとね、軽く酒飲むかなんかわかんないけどして、で、終電で帰ってくるってもありかなと思ったんだけど、意外と終電早くて、調べたら。実家にいられんの1時間半ぐらいしかいられなかったんでね。ほんと、な、飯食って、ちょっと話して帰るぐらいになっちゃうから、それはバタバタすぎるかななんて思って。で、土曜日とかだと、俺意外と土曜日家出ないんだよね。どこ行っても混んでるじゃん。だからお店とか行く気しなくてさ。それこそね、家系ラーメンだって土曜日混んじゃうから、あんま行かないわけよ。って考えると、じゃあそういうどこにも行けない時に実家帰るのはいいんじゃないかなと思って。だから土曜日とか、ね、うん、実家帰ってもいいかななんて思って。とかね、うん、ほんと思うんですよ。ね。まあ、さっきの平均寿命じゃないけどさ、だって、親父だってさ、もう75ぐらいだと思うんだよね。うん。ちょっともう忘れちゃったけどね。まあ、計算すればすぐわかんだけど。ちょっとパッとね、今すぐ出てこなくて、まあ、75ぐらいだと思うんですよ。で、そうするとですよ。さっき平均寿命ね、寿命が男性82歳。だとすると、あと7年とかなんだよね。結構リアルな換算じゃん、それって。もっと早ければね、早いのもあるし、遅ければ遅いのもあるけども、平均でね、考えると7年でしょ。年2回会うでしょ。あと、親父と14回会ったら終わっちゃうんだよ。悲しすぎるだろ、それな。なんか寂しい。で、しかも、今この世の中で、絶対的に俺のことを、その、まあ、無償の愛って言ったらまたあれだけど、おそらく愛してくれてる人の、ツートップなわけじゃん。父親と母親って。その人とあとも14回しか会えないなって思うと、なんか、あんまり俺人の死とかって、あんまわかんないタイプなのよ。実感が湧かないというか。だから、悲しいは悲しくても、なんか、込み上げてくるものとかってあんまないタイプなんだけど、でもなんかね、ちょっと想像したらね、と思って。親の死を想像するわけじゃないんだけど、その過程だよね。あと14回しか会えないとか。で、ね、この世で、最も俺を愛してくれてる人なわけじゃん。両親が。それ考えるとな、なんか、悲しいなぁと思って。で、さらに、親ってさ、子供が幸せであってほしいわけじゃん。ね、それはもう間違いない話でさ。だけどさ、俺の今、ね、さっき言った通り、もう体もボロボロ、ね。で、まあ、心も、まあ、結構病んでますよ。ね、精神、メンタルね、崩壊中ですよ。で、もう健康じゃないわけだけど、まあ、健康じゃなかったとしてもさ、幸せ感じで充実した生活を送ってりゃまた別なんだけど、俺もその幸福感すらも今ないわけ。 ね、日々こうやっていろんなことやってますよ。ゲイバー行ったりとか、ね、そのイラスト店行ったりとかさ、ね、ちょっと美味しいもん食べたりとかさ、いろいろやってっけど、まあ、幸福感がないわけですよ。全く。どう親として。幸せを全く感じられてない子供がいたら。泣いちゃうよね、なんかね。だからなんか申し訳ないなと思って。親孝行って何かって言うときに、自分が幸せなことだと思うよね、なんかね。親から考えたらね。なんか親孝行でね、その、親に対して何かしてあげるっていうのはもちろん親孝行なんだけど、親は何考えるかっていうと、別に俺が親になったわけじゃないけど、でも親の立場になれば、子供が幸せに生きてるっていうことが幸せじゃん。でもそれが実行できてない俺がいるわけじゃん、今。全く。何も幸せじゃないの、今。幸福感が皆無なのね、本当にね。おもろいこともあるよ、生きてればね。なんだけど、とはいえ、結局なんか、すぐに、なんていうのかな、全然幸福感なくなるっていうかね。っていう状況なんで、ちょっとなんか、悲しいなと思って。親にとっても、親の立場からするとすごい悲しいことだなと思ってさ。だから、ね、親孝行するためには幸せにならなくちゃいけないんだよなと思って。どうしたらいいんだろうなと思ってね。いろいろ考えたりするんだけどね。だからなんかもっとね、そうやって、俺を愛してくれてる人の近くに住んだりとかね。もっとね、顔出したりとかね、するのもいいのかななんて思って。今週俺、スーモでさ、物件探しちゃったもんね。その実家の近く。まあ、正直ね、20年離れて過ごしてるから、もう同じ空間で、ね、毎日過ごすのは多分もうきついと思うのよ。お互いに。俺はさらにきついと思うけど、親以上にね。俺はもうちょっともう、この生活を確立しちゃってるから、もう無理だと思うんだけど、ね、何日かだったらいけると思うよ。でも毎日はちょっとね、しんどくなってくると思うんで、であればね、実家の近くに住むっていう選択肢はゼロじゃないなと思って、でちょっと調べたんだけど、まあうちのね近くでワンルームで、まあそこそこ広めで、ワンルームで 1K とかね、 1K とかでそこそこ広めで、まあ10畳ぐらいあんのかなとかで、鉄筋系、鉄骨鉄筋系ねえ、の建物とかだと、まあ、5万円前後ぐらいで借りれる。4万5千円から5万5千円ぐらい。で借りれるのよ。なんだかんだ埼玉だしね。だからさ、まあ、それも一つありはありだよなと思って。まあ、4万5千だとちょっとね、狭かったりもするんだけど。そうする、それでもね、今より2万円安くなるから、まあ、毎月2万円貯められると。ね、年間24万と。まあまあ、おっきな話よね、と思って。まあ、都内にいないことの弊害もいろいろあるけど、ちょっとした時にね、なんか、遊び行けないとかさ、いろいろあるけどさ、まあ言うほど今遊び行ってるかっつうとさ、まあそうでもないし、まあアクセスはいいけどね、どこ行くにもね、地下鉄だ、JR だ、いっぱいあるからさ、それこそさっきね、ちょっと言ったような、銀座にちょっと行くみたいな。30分もかければね、銀座行けちゃうからさ、どこでも行けんだよね、今住んでるところって。だそれはすごくいいんだけど、でもね、幸せとはまた別だよねって。幸せって結構ね、身近なところにあるんだよね、おそらく。それをずっと感じて20年生きてきたんです、最初ね。そっからやっぱ一人になって、徐々に幸せじゃなくなってったってことは、やっぱりね、親の近くに住む、親と一緒に住むっていうのはすごくいいことなのかなと思って。だ本来だったらね、独立してさ、生きてって、そこでね、奥さんとかもらって家族ができて、家族と一緒にいるから幸せでいられるわけじゃん。だけどそれがないからさ、俺さ。だから実家帰るっていうかね、実家のそばに住むっていう方向でしか、そのなんだろうね、愛がある生活っ っていうのを感じられないのかなと思うと、なんかそういうのもなーとちょっと思ったりすんだよな。うん。だからなんかね、ちょっと20年越しね、一人暮らししてもうちょうど20年ぐらいになるんだけど、20年越しにちょっとホームシックになってんかもしんない。実家帰りたいみたいな、ね、寂しいみたいな、ちょっとなってきてるかもしんないね。ようやく分かってきたかもしんないね、ホームシックっていうのはね。全くなかったけどね、ホームシックね。うん。本当にだけどね、ちょっと感じるね、ホームシックね。遅れてきたね、かなりね。だからね、ちょっといろいろ思うけど、な、親と生活する、な、結婚しないんだったら親と生活してる方が絶対いいから、だから独身であれば、ね、その、昔よく子供部屋おじさんみたいなさ、なんかいじられてた人もいると思うんだけどね。実家でね、まあ、暮らしてるようなね、人は、年取ってもね、昔の子供部屋で過ごしてるっつってね、子供部屋おじさんとか言われてたけど、いいと思う。ね。なんか一番、もしかしたらね、いい形なのかなと思って、結婚してないんだったらね、一人暮らしするよりも、いいんじゃないかなと。ちゃんとね、それはニートとかじゃなくてね、働いてるのは前提になるけど、だから子供部屋おじさんが独身だったらね、なんかお前がナンバーワンだって感じするよね。なんて、ね、ちょっとなんかそんなこと最近ちょっと思っております。だからね、まあ、実家帰りたいなぁと思って。ねえ。だからさっきの言ったね、ちょっと甘えたいとかっていうのも、そうかも。ね、友達とかにも甘えたいけど、まあ、親にもね、もっと甘えたいなと思って。でも甘えらんないよな、その、精神的に甘えるのはできるじゃん。まだね。うん、肉体的にもさ、本当は甘えたいんだろうな。それが自分の家族、奥さんだったり子供がいたらスキンシップがあったりとかして甘えたり甘えられたりとかできるじゃん、家族だったら。でもさ、もう親にスキンシップはできないじゃん。ねえ、おんぶしてあげることもおんぶされることもできないじゃん。だからね、やっぱ自分で家族作るのが本当は一番いいんだろうけどね。それで奥さんとね、孫を連れて、で実家に帰るっていうのが一番ね、なんか素晴らしい形なんだろうなと思って。難しいな、ほんとな、人生ってやつはな。まあ、ちょっと頑張っていきたいなと思ってますけどもね。まあ、そんな話してたらね、結構時間経ってきたんで、あとじゃあいくつかお便り読んでね、終わりにしたいと思います。ラジオネームひろじゃんさん、パルさんこんばんは。この中で必ず一つ手に入るとしたらどれを選びますか。1、現金100万円2、恋人3、コミュニケーション能力4、瞬間移動できる能力。ちなみに一番人気は瞬間移動です。僕も瞬間移動です。やっぱ瞬間移動あったらウーバーも楽勝だし、パルさんも瞬間移動ですかね。ニトさんはその先に結婚があるかも、だからパルさんには選んでほしいかも、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。ということでね、ちょっと4つね、選択肢があるということなんだけどね、どれがいいですかと。で、1、現金100万円。これいらないよね、別にね。まあ、これが1000万だ、1億だになったら話別だけど、100万ってさ、まあ、なんか、どうにでもなるっつったらまたあれだけど、そんな所得が多くなくても、まあ、1年2年あったら貯められる金額じゃん、別にね。うん、だから、全然ね、いらんかなっていうね、話だし。で、2番、恋人。これはでかいよね。正直俺はこれだなと思ってて。で、他の3番、4番もあるけどね、コミュニケーション能力とか、瞬間移動できる能力とかあるけど、正直ね、今欲しいのって愛なわけ。で、現金100万円じゃ、その、愛が確定しないのよ。もしかしたら愛が変える形があるかもしれない、お金でもね。でも確定ではないじゃん。で、コミュニケーション能力上がったとしても使うところ、結局使わなくちゃいけないんだ、能力って。資格と一緒でさ、ねえ、なんか難しい資格試験ねえ突破してね、資格ゲットしました、持ってるだけじゃしょうがないんだよね、使わなきゃしょうがなくて。だからコミュニケーション能力がいくら高くなったとしても、例えば わかんないですよ。出会いの場に行くとか。なんか、そういう、もう一個何かしなくちゃいけない。で、そこで、じゃあコミュニケーション能力高かったからってまずどうなるのって話もあるから、何も確定された未来じゃないんだよね。うん。上がったところでっていうね。だからイケメンだからって、引きこもってたら何も起きないし、コミュニケーション能力高くても引きこもってたら何もなき、起きないから、だから何でもないのよ。言ったらね。うん。下手したら、コミュニケーション能力低くても、そういうね、外に出るとか、そういう人の方がモテるわけだから。だからまあ関係ねえなと思って。いらんなと思って。で、4番、ね、その、瞬間移動能力、ね、瞬間移動できる能力なんだけど。これも関係ないんだよね。まあ、魅力的ではあるよ。でもそれは、今の状況がある程度満たされてる人だったらすごくいいと思う。うん。なんだけど、じゃ瞬間移動できるからって愛が得られますかということ。うん。得られないんだよね。お金とかはもしかしたら儲けられるかもしれない。便利になるかもしれない。いろいろあるかもしれないけど、愛が確定で手に入る話ではないね。って考えると、2番しかないんだよ。恋人。うん。確定なんだから。恋人が確定で、ねえ、手に入るんだから。他のやつはどれを選んでも恋人が手に入るわけではないんだから。うん、だから恋人だね。で、まあ一択だよな、ほんとな。恋人以外いらんよな。あとは別になん、いらんわ。うん。本当に。むしろ100万円失ってでもいいからね、恋人欲しいし。コミュニケーション能力さらに下がってでもいいから恋人欲しいし。まあ、瞬間移動できる能力。まあまあ言ったらだからなんか、まあこの右足がずっと筋肉痛ね、治んなかったとしても恋人欲しいし。うん。それと引き換えにでもね。っていうことよ。うん。大事、恋人。ね、そのぐらい愛に飢えております。お話でございました。ね。2番一択でございます。じゃあ、あと最後ね、これ読んで終わりにしましょうか。ラジオネーム、パル君のアナルに、パル君のアナルに住み込みたい。さん。ね、ありがとうございます。ねえ、なかなかいかつい名前ですけどもね。私は最近、岩手県の釜石市に個人的な用事があり、神奈川県横浜市から車で往復してきたのですが、できるだけ費用を浮かせようと、往路は、有料道路を使わずに行きました。その、距離片道約600キロでした。貧乏だった、学生時代やチャレンジングな YouTuber ならいざ知らず、いい歳をした大人が何をやっているのかと自問したぐらいです。ただ、情けないですが、帰りは時間が惜しくなり、半分以上高速道路を使ってしまいましたが、事前にインターネットで距離と時間を確認していたのですが、片道600キロを、下道ノンストップで約14時間、出発前までとても億劫で嫌でした。なんかパル君のラジオ本編開始前みたいな感じでしょうかね。ですが無事に帰ってこれた時は、安心し達成感も得られ、やってよかったなと、自己満足ではありますが思うことができました。パル君も、何か物事を始めるときに億劫に感じることもあるかと思いますが、終わった後の達成感を想像してスタートされてはと思います。また無茶ぶりかとは思いますが、パル君の YouTuber として奮起されているようですので、もし夏にある程度のお休みが取れるのであれば、北海道まで自転車で往復などしてみてはいかがでしょうか。ただ自転車で北海道はちょっと、時間も体力も、十分にないと辛いですし危ないかもしれませんが、それなら最近行かれた熱海の近くの江ノ島などに徒歩で行くというのもいいかもしれません。徒歩ならば怪我や具合が悪くなっても、電車で帰れる安全マージンがありますからねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますね。すごいね、600キロ下道でぶっ通しで14時間。なかなかハードよね。そのさ、電車で14時間とか飛行機で14時間だったらさ、別にこっちはもう何もしてなくてもいいじゃない。でも車で14時間って運転しなくちゃいけないからね。 ずーっとね、少しずつ体力減ってくしね、眠いしね、時間もすごいかかるしね、14時間だもんね。まあまあ朝から行って夜になってるっていうね、すごいね。朝6時に出発してね、朝1だぞっつって、で着いたらね夜の20時っていうね、しんどいよね結構ね。まあね、それ帰りはね、そりゃちょっと有料道路を使うと思いますけど、高速道路をね使うと思いますけど、でもねやっぱり達成感がある、確かにと思うよね。やってやったぞ感もあるよね、なんかね。いや確かにな。だから俺もね、昔ちょっとそういうチャレンジングなことはしたことあんのよ。高校生の頃に、まあ、埼玉からね自転車で日光まで行くってやったんだけど、なんかね思い立って、春かな、春休みにやったので、まあ、結果ね、まあ、得たものは達成感とは花粉症っていうねところだったんだけど、すげえ杉並木がさ、何キロにもわたる杉並木があって、途中あれでやられちゃったんだよね。俺のバケツはいっぱいになっちゃって、花粉で。で、帰ってきたらもう目が真っ赤っかで、鼻水ジュルジュルでね、花粉症、その日、ね、なったんですけど。結構遠かったよ。だって、120キロぐらい普通にあったもんね。おそらく120、150キロぐらいあったから、日光まで。で、それを、まあ、1日で往復してさ、朝出てって夜中に帰ってきたもんね。うん、丸々1日ぐらいかかった。往復で。っていうのはやっぱり達成感はあった、確かに。そう考えると今やってないもんね、その達成感のあることで。物事ってね、なんかそのなんだろうな、より価値のあることをやるとかっていうのに、なんか最近のね社会というかね、まああと大人になったからもかもしんないけど、そういうのにちょっと注目されがちだけど、やっぱ耐久なんだよね結局は。長い時間とか長い距離とか、そういうのをやった方がやっぱり達成感は自然とね得られるよね。だからね、長距離歩くとか長距離走るとかね、チャリで行くとか、まあそれこそね、まあそのさっきちょっと出たけど富士山登るとかね、そういうのは結構やっぱ耐久系だから、それを乗り越えた先、短時間じゃなくて長時間やるってことだよね。一日かけてとかさ、そういうのがやっぱ達成感、どんな物事でももしかしたらあるかもしんないね。だから俺、だからそんなね、ちょっと北海道とかちょっと、その、時間がね、結局、休みがもう取れないからさ、今の仕事ね。その、取れて2連休なのね。2連休ってもうさ、それがマックスでちょっとあれなんだけど、2連休がマックスなの。だから、まあ、仕事終わったタイミングからって考えたら、まあ、夜のね、その、まあ、21時ぐらいからはね、フリーだから、まあ、そっから何か始めて、丸々耐久24時間何や、なんかやってみるとか、どっか行ってみるとかして、で、その次の日は、ね、連休でお休み取っといて、まあ、そこでなんとか回復させるみたいな。だったらできなくはないから、だから、まあ、あと行くだけ行って帰りは電車とかでもいいしね、別にね。だから12時間歩き続ける、どこまで歩けるかとか、それなかなかないもんね。多分そのフルマラソンとかだと 42.195 キロ、あれをね歩いたとしてもね6時間半7時間とか、まあ、7時間半ぐらいかな、わかんないけど、歩くだけだとねぐらいで着くと思うのよ。だ言ったらその倍近くねえ、ちょっと頑張れば歩けるかもしんないから、まあ、12時間ちょっと、まあ、14時間15時間歩いたらね、だから100キロぐらいだったらね行けるんだよね、意外とね、頑張れば。だから耐久ね、100キロだとどこまで行くかわかんないけどね、結構だよね。こっから100キロって結構あるから、それこそね、だからいやちょっとでもちょっと無理か、そんないけないか、100キロだと言っても神奈川ぐらいか、ね、だそのだ江の島まで歩く、まあいけなかないよね意外とね、だから ね、そういうのもチャレンジいけるかもね。うん、なんか今年はねチャレンジ企画やっぱし一個二個しないとね、やっぱね体張っていかないといけないからね、 YouTuber たるものだから、それこそね生配信しながらね10時間とか歩き続けるみたいなできるからね。まあ、そんなんでね、ちょっとそういうまあ、物事始めるときにね億劫になっちゃうところあるかもしれないけども、その終わった時の達成感ね想像してねスタートするといいかもよってことなんで、まあ、ちょっと私もね達成感得るためにね、その物事はねいろんなことあるけど結局長時間やる、これがね一番ね達成感あると思うんで、ちょっと時間ね、なんか連休とかあった時にね企画して行きましょうかね。でもちょっと何せね今ね足が痛いから耐久系きついんだよなと思うんで、ちょっとまずは体を治しますね。で体治してちょっと体重戻して万全、まあ、万全を狙ってたらなかなかできないとかもあるけど、まあ、さすがに今の状況きついんで、ちょっと前ぐらいのね、体調ぐらいまで戻して、で、戻った時にはね、ちょっと頑張っていきたいと思いますんで。ね、何かそれをね、皆さんにね、お見せできるような形が取れたらいいなと思ってますんでね。なんか、頑張りたいですね、今年ね。春はちょっとね、間に合わないと思う。夏?暑そうだな。一日でめちゃめちゃ、ね、焦げそうですけどもね。なんかおもろいことできたらね、いいなと思います。ありがとうございます。じゃそんなわけで、ね、お便りも読んだし、あとまあ喋りたいことも大体喋ったかしら、ね。喋った。な、いいな、別にな。後の話はな。で、話でございました。でも長くね、なんかベラベラと喋ってしまってね、今日も遅くなってしまったんで、この辺で終わりにしたいと思うんですけども。一応来週はですね、もう4月。3月終わっちゃったね。怖いね。もう今年3ヶ月終わっちゃったということで、やばいね。4分の1終わってしまったんですけど、そんなわけで、来週は4月の3日月曜日。ね、またやっていきたいと思います。22時からね、YouTube ライブやっていきますんで、まあ、よろしければね、ポッドキャストしかね、聞いてないよなんて人いたらね、まあ、YouTube ライブの方もね、遊び来ていただきたいと。ね、チャンネル登録してない人もね、ぜひチャンネル登録していただきたいということでございますんで、よろしくお願いしたい。ね、面白い動画を、ね、面白いかどうかわかんないけどもね、人によって感じ方ね、それぞれなんであれですけど、まあ、若干面白いかななんて思ったやつをね、ちょこちょこやってくんで、で、やっぱり動画続ければ続けるほどちょっとクオリティ上がってくると思うんでね。まあ、よかったらね、まあ、この初期の段階からね、ぜひちょっと見守ってほしいなと思ってますんで、チャンネル登録は忘れなくということでございます。じゃあそんなわけでね、今日も長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあそんなわけでね、まあ以上かな。他にもね、なんかいろいろあった気もしますけど、まあまあね、この辺でね、十分2時間半ぐらい喋ってるからね、まあこの辺で終わりましょう。じゃあそんなわけでね、あとすいません、もう一回最後、一応週末金曜日、YouTube ライブやってます。まあ多分ね、次回の金曜日はやると思うんで、まあ、その先はちょっとね、どうしようかなーって今考えてますけど、まあ、できればね、なんかみんなとね、なんか楽しい時間過ごせたらなと思ってますんで、まあ、よかったらね、お酒片手にでもね、遊びに来ていただけたらと思いますんで、金曜日もだいたい22時ぐらいから、ね、YouTube のね、顔出し生配信してますんでね、遊び来ていただけたらと思います。じゃ、そんなわけで、ね。長々とやってしまいましたが、今日この辺で終わりにしたいと思います。今日も長い間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。